若い頃とはね、ちょっと違いましてですね、年取るとですね、なんか体がね、まあ、疲れていると、日々ね。で、何をしても、もう疲れてるんですよ。ね、寝ても疲れてるし、シャワー浴びても疲れてるしと、何やっても回復しないわけ。で、年々ね、もう体節々も痛いですよ。で、今仕事ね、パソコンとかよく使ってるんですけど、もう肩と首がね、もうバッキバキだし、あとはね、座り仕事なんでね、もう腰も痛いですよ。私もね、去年ヘルニアになって、で、もう座骨神経痛みたいな感じなんでね、もう椅子座ってるだけで痛いの。ずっと足がね。とかさ、もうそんな状況なわけよ。満身創痍とはこのことかという状況なんでね。で、まあ、どうやってこの体ね、まあ、より良くしていこうかなって思った時に、まあ、一つできることとしてね、あるのが、夜ね、お風呂に入ると。いつもね、私、朝シャワー浴びるだけだったんだけど、いや、それだと、疲れ取れないよと。ね、結局、ね、古き良き日本の文化ですよ。ね、この入浴っていうのはね。だから、湯船に浸かって、疲れを取ると。ね、これが、やっぱり、ね、あるべき日本人の姿ということで、やってった方がいいなと思って。で、ここ最近ね、ちょいちょい夜にですね、湯船に浸かってるんですよ。で、ね、本当にね、その、肩と首の痛みがやばいのと、あと、ね、そのさっき言った通り、そのヘルニア、ね、その、座骨神経痛的なものがあって、で、腰ももちろん痛いんだけど、やっぱ、足が痛いんだよね。で、特に今はね、足首と、すねっていうか、その、ふくらはぎ、あの辺が痛いのよ。で、これをどうにかしないといけないなと思って、で、温めた方がね、やっぱこういうのはいいらしいからさ。だ、温めて、あと筋肉もね、なんか、硬くなってんのよ。よくわかんないんだけど、右足の、筋肉の筋っていうのところと、左足の筋肉の筋の、もう感じがちょっと今違うのね。で、左の方だけが、なんか、ガチガチというか。だ、これ良くないなと思って。で、そういうね、筋肉の緊張をほぐすためにも、ね、湯船に浸かってと、ね、ちゃんと入浴した方がいいんだろうなと思って。で、ここ最近、ね、ちょっと入っているんですよ。で、ただね、これ、入るとですね、ちょっとやっぱり長く入ってしまうというか、いや、せっかく入るからさ、まあ、ゆっくりとね、浸かりたいなっていうのと、あと、入りながらね、俺アニメを見たりすんのよ。なので、ね、その、アマプラだったりとかさ、アベマとかね、スマホで見れるじゃない。だから、スマホをね、その、浴室に持って行って、湯船に浸かりながらね、見るわけ。で、まあ、一本だいたい20分ぐらいですか。で、まあ、二本ぐらい見るかな？で、まあ、お風呂はね、そんななんか、その、うちのお風呂って、普通のなんか、ね、一般家庭にあるお風呂じゃないのよ。ね。これワンルームの、ね、もうしょっぱい家なんで、うちの浴室はですね、いわゆる3点ユニット。ユニットバスってやつだよね。浴室にトイレと、ね、その、バスタブと、あと、なんていうの、洗面台があるみたいな、3点ユニットっていうね、やつなんだけど。だからさ、もうお湯とかはね、どんどんもう冷たくなってっちゃうわけ。それで、なんか再度温めるとかっていう機能はないわけよ。冷たくなってったらおしまいみたいな感じなの。だからさ、まあ、熱々で入ったとしても、まあ、20分ぐらいだ、アニメ1本とか見てると、まあ、ちょっとぬるくなってくるかな、みたいな。でも、意外と、なんていうの、水にはならないから、まあ、それでもね、まあ、さらにそっからアニメ1本ぐらい見ても、まあ、ぬるま湯みたいな感じで見れるわけ。だから、別に長くね、見てても、中が入っててもね、のぼせたりとかってのはしないんだけど。なんだけどさ、今回ね、もうちょっと長かったのかな、その、アニメ見る前にちょっとパズドラしたりとかね、して、まあ、合計1時間ぐらい、湯船に浸かってたのよ。でもこれでさ、少しでもね、その体がさ、なんかね、緊張がほぐれてさ、ね、腰だ、足だ、ね、肩だ、首だ、ね、全部良くなったらいいなと思ってさ。で、入ってたわけ。で、まあ、アニメ2本ぐらい見てね、1時間ぐらい経って、じゃあそろそろ、 ね、湯船から上がって、で、まあ、シャワー浴びてっていうね。まあ、その、普通の人とは違うよ。普通の家っていうのは多分、シャワー浴びて体洗って、その後に湯船に浸かって出ると思うんだけど、ユニットバスの人違うからね。ユニットバスは、先に湯、お湯張らないとダメだから。ね。シャワー浴びるところと一緒なんだから。だから先に湯船をね、張って、で、そこ入って、で、その後立ち上がってシャワー浴びて、で、体洗ってっていう、順番逆なんだよね。だからさ、まあ、1時間ね、入浴して、で、じゃあ、そろそろね、じゃあもう出ようと。だから、シャワー浴びてね、体洗って、髪の毛洗ってと、ね、しようと思って、立ち上がったわけ。そしたらさ、もう目の前がさ、もうチカチカしちゃって。これね、俺よくあるのよ。入浴して、立ち上がると、目の前が、チカチカする。まあ、ギラギラするっていうか、なんか、なんていうの？わかる？銀の世界みたいな感じになるのよ。ギラギラしちゃって。で、あ、これやばいなと思って。で、いつもなるはなるんだけど、まあ、ちょっと立ちくらみみたいな。軽い貧血みたいな感じなのかな。っていうので、少し目の前がチカチカチカチカってして、で、あーっと思いながらも回復するのね。だから、まあ、毎回それだからさ、俺さ。湯船使って立ち上がると。だからまあ、そんな、いつも気にはしてなかったんだけど、今回、まあ、いつもよりちょっと長めに入ったせいなのか、この目の前のチカチカが、ちょっとこれ、いつもと違うぞって感じになったわけ。これやばいなっていう感じになって、チカチカが収まんないのよ。いつもだったら、ちょっとチカチカってして、少しだったら収まるのよ。でも、今回全く収まんなくて、むしろ、悪化していくのよ。これこのままエスカレートしてチカチカがなんか増えてったらちょっとやばいんじゃないかなっていう状況になって、で、まあね、そのユニットバスのさ、その湯船から立ち上がって、でその時ね、お湯抜いてるのよ。お湯抜きながら立ち上がってるわけね。で浴槽にどんどんお湯がなくなっていくよって状況なので、でこのままだと俺寒くてさ、で、震えちゃうから、ね、一緒にシャワー出すわけよ。で、シャワー出して、あったかいシャワーをね、で、浴びながら、で、体を洗うっていう流れなんだけど、うちのさ、給湯器がさ、古くて、なかなかね、その、お湯抜きながらシャワー出してんだけど、お湯にならないわけよ。ずっと冷たいの。で、出したり止めたを繰り返して、お湯出るのを何回もトライしてんだけど、なかなか出ないのね。でもそんな中、もう目の前は、もうチカチカしまくっちゃって、で、なんかもう、力も入んなくなってくるのよ。だ少し気持ち悪くもなってくるし、力も入んなかったりするのね。でも、これ、お湯抜けちゃって、で、冷たいシャワーしか、ね、出てない状況で、で、俺これで倒れちゃったりとかしたら、ね、その、バスタブの中で、倒れながら冷たいシャワー浴びてる状態で気絶するってことになるじゃない。これ、いや、リアルに死んじゃうなと思って。で、なんとかお湯出てくれ、お湯出てくれと思って何回もトライして、お湯が出たわけ。で、これでなんとかその、なんていうの、倒れて、冷たいシャワーで凍死するっていう、最悪の事態は免れたわけよ。で、これなんとか、まあ、ね、まず生存と思って。で、でも、まだね、もう目の前がチカチカしちゃってるわけ。で、力がほんと入んないわけ。どうしようと思って。動けないの、本当に。これやばいなぁと思って。救急車とかの可能性もあるなと、ね、下手したら倒れちゃったら誰かがね部屋の中入ってくるとかもあるなっていうぐらい、これちょっとやばいなっていうぐらい、そのなんかもう体が動かない状況だったわけよ。で、真っ先にちょっと一個俺思ったのが、今の状況で部屋にもし誰かが入ってきた時にちょっとまずいぞと思って、これ何がまずいかっていうと、ちょっと私ですね、もう数週間前ですか、このラジオでもお話ししましたけど、昔々に買った、ま、空気で膨らますタイプの、ま、お嫁さんというか、ね、空気嫁って呼ばれるですね、まあまあ、いるんですよ、そういうのがね。エアドール的な、ね、ダッチワイフ的なものがね、昔買ったものがあって、それを本当に数週間前に膨らましたのよ。で、それを、 部屋にまだ放置したままなんだよねと思って。だこれの、ね、膨らんだ、ね、空気読めが部屋にまだ存在してるわけよ。存在感あるわけ。その状況で誰かがね、レスキューですとかって入ってきた時に、どの人をレスキューすればいいんですかつって、俺はバスタブの中で倒れてるのに、部屋の中にいる、その空気で膨らんだ女の子をね、運んでっちゃう可能性もあるじゃんと思って。これまずいなと思って、見られたらちょっときついぞと思って、俺43だからねと思って。43歳助けに来ました。中に入ったら、裸で倒れてるおじさんと、ね、膨らんだ空気読めがいますわ。ちょっとまずいからと思って。本当にね、体動かないよ、本当に。だけど、これは体動かさなくちゃダメだなと思って。もう目の前見えないよ。メガネもかけてない上に、ほんと目の前、もうチカチカチカチカしちゃって、で、力入んなくて。だけど、体濡れた状態で寒いよ。シャワーとかもさ、ね、あったかいの出てるけど浴びてないからさ。で、出しっぱなしで、ね、シャワー出しっぱなしで、で、これなんとかと思って。で、部屋、ね、その、浴槽から出てね、で、浴室から出て、で、なんとかと思って、せめてこの空気読めの空気だけは抜いてどっかにしまわなくちゃって、一時的にでもね、なんか、どこでもいいんだよ。もう隠せるスペースがあれば、ねじ込んでいいからさ。パッと見られなければいいからさ。だからさ、これだけは必死になってね、やんなきゃなと思って。でも、体びっしゃびしゃの中ね、部屋行ってさ、で、空気読めに手伸ばして、で、背中にね、あるんですよ。空気入れる場所が。ね、まあ、浮き輪みたいなもんですからね。浮き輪のシューシューって入れるところあるでしょ、口でね。あれがついてるわけ、背中に。だ、それさ、引っ張り出して。で、封をね、まあ、開けるわけですよ。それだと、ちゃんとな、返しの弁みたいについてるから、空気って逃げないんだよね。線を開けただけだと。だからさ、そう線の根元を持ってさ、持つと空気がシューって抜けてくんだよね。でさ、もうでも手に握力ないわけ、全然。力入んない。でもさ、必死にさ、もう右手で力なんとか入れて、でも、握力なくなったらこの左手でやってみたいな、ずっと繰り返して、シューシューシューシューやって。なかなかさ、抜けないんだよ。でも俺、目の前ほんともチカチカしちゃって、そろそろ倒れそうみたいな。やばいって。うん。これ、抜いてる状態で倒れてるのを見つけられるのもやばいと思って。なんとかと思って。で、本当に必死になって、ね、体も動かなくて気持ち悪くて、これやばいな。うん、このまま、ね、絶対ぶっ倒れちゃうぞっていう状況だったけど、頑張って空気抜いて、じゃあ、半分ぐらいまで抜けたところかな。ちょっとね、ふにゃふにゃになってる女の子がね、いるんだけど、その目の前に。で、俺は、なんとかそっから少しずつ、回復していって、ね、だもしかしたらそのね、空気読めが、で、力をくれたんかもしんないけどね、その、中に入ってた空気が、ね、その気ですよ。ね、それがどんどん俺にね、うん、なんか還元されてきたんかもしんないんだけど。で、なんとか、その目の前のチカチカが治って、力も入るようになって、あー危ねえと思って。うん、なんとか復活したんだけど。でも、こういうのってさ、その、一時的に良くなってさ、その後もう一回来るときってあるじゃん。その、なんか、うんこと一緒よ。便意と。ね、電車乗ってて、腹痛いな、やべえな、トイレ行きたいな、どうしよう、我慢できないって思いながらも我慢してると、あれ、便意なくなったみたいなあるじゃん。これ、ラッキー、大丈夫じゃんって、ね、思ってたさなか、第二波が来るみたいなあるじゃない。あれと一緒でさ、こういうなんか貧血みたいなやつもさ、あるかもしんないなと思って。だから、元気になったけど、ね。なんか元に戻った気はしたけど、このまますぐにお風呂戻ってシャワー浴びてね、体洗ったりとかしないで、先に、何があってもいいようにと思って、もう空気を目だけ、なんとか最後までね、空気抜いて。うん、で、一段落してね。で、シャワー行ってさ、で、もう体洗ってね、出てきたんだけどさ、まあ、なんとかね、その後、第2波は来なくてさ、まあ、ね、大事には至らなかったんだけど、いや、怖いよね、って思った。な、貧血なんで多分ね。な、その、のぼせるっていうパターンもあると思うのね、長くお湯に浸かってると。でもそうじゃなくて、その、ぬるい湯にずっと浸かってるっていう状況 は、なんか貧血になるっぽいね。その立ち上がった時にね。長時間は。だからね、ほんと気をつけないといけないなって思いつつもさ、なんか、一人暮らしって怖いよねっていうのもね、同時に思うよね。これがさ、ね、家族がいたりとかすればだよ。別にその実家暮らしでもいいし、ね、結婚してね、奥さんとか子供がいればさ、なんかあったらさ、あ、俺やばいかもって大声出せるじゃん。そしたらさ、駆けつけてきてくれるわけじゃん。で、駆けつけてきたらさ、何この空気で膨らんだ女の人の形してるのはって言われるかもしんないけど、そんな環境で一緒に過ごさないけどね、家族と。でもさ、やっぱそうやって、ね、何かあった時にさ、やっぱその、ね、力になってもらえるというか、お互い支え合ってさ、生きていくわけじゃん、家族はさ。そういうのってすごい大事だなと思うよね。こういう、もし倒れちゃった時のことをね、考えるとさ、だ年々、なんかこういうの、多くなってくると思うんだよね。このまま行ったら倒れちゃうとか、いうなんか危機感を感じるような時っていうのが、若い頃あんまなかったかもしんないけど、年取れば取るほど、なんかそういう時が増えてくる気はするんだよね。だから、本当にこれが、本当最初のね、うん、一歩でさ、こっからもう、どんどん増えていく。って考えると、いや、ほんとね、結婚したい。うん、もちろん、そのね、好きな人と結婚したい。ね、そういうのも大前提なんだけど、でもやっぱその、もう一個のね、何かがあった時に、助け合いをしたいっていう意味合いでも、やっぱ年取ってくるとね、なんかそういうのをよく感じるよね。だから、ねえ、ほんと危ないなって思うよ、一人暮らしはね。だから、ね、ちょっと皆さんもね、ちょっと長風呂はね、気をつけていただいてというところでね、だ俺もね、なんかこの間、去年か、健康診断した時に、なんかね、貧血っぽいですねって言われたのよ。俺初めて。俺今まで言われたことないよ、貧血とかって。ね、肝臓が悪いとか、脂質が多いとかね、そういうの言われたことあるんだけど。なんか健康診断で貧血って言われたことは、記憶にはなくて。ちっちゃい頃とかはね、なんか、顔色悪かったりとか、ね、唇の色が悪かったりとか、そういうのありましたよ。いつも、ね、顔色大丈夫って言われてた気がする。うん、で、冬じゃなくてもか。で、プールとか入るとさ、すぐね、唇の色真っ青になるし、で、マラソンしてると、おいないと大丈夫かって体育の先生言われたりとかね。あったけど。でもね、大人になってからそんな貧血とかなかったからさ。だから、まあちょっと、まあ年末とかはね、結構その無理なダイエット。まあしてたのもあるからね、もしかしたらその辺でね、なったのかもしれないですけど、気をつけないといけないよね、と思って。だから皆さんね、その、長風呂。そして、空気読めの放置。ね、この辺は気をつけてね、うん、ちょっとこれから生活していっていただけるとね、うん、まあちょっと気持ち的にはね、安心かなと思いますんでね。そんなね、教訓をね、お話ししたところでね、今日も、ちょっと長めですけどもね、いろいろとお話をしていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、いやほんとね、倒れるかと思ったね。救急車とか呼ぶっていう、なんていうの、余力がないぐらい、その余力はないのに空気読めの空気は抜こうとするんだけど、でもそういうレベルじゃなかった。ほんとに朦朧としちゃってね。いやほんと気をつけないといけないなと思うんだけどさ、でも昔からね、俺結構お風呂入りながら、なんていうの、勉強したりとかさ、そういうの多かったから、昔から。 だから昔宅建の勉強した時も、その、1時間ぐらいかね、やっぱ湯船に浸かって、過去問解いてみたいな。いうのをずっと続けてたからさ。だから、今回ここまでね、なんか貧血みたいな状態になったの初めてだったからね。ちょっと怖いなと思うんで、これからはね、まあ、20分ぐらいかね、アニメ1本ぐらいにしないといけないかもね。だから人間は、10分ぐらい温まれば、十分、なんかね、いいらしいからね。でもそりゃそうなんだよなと思って。昔考えたらさ、ね、子供の頃とかさ、親とさ、お風呂入ってた頃とかさ、なんか数えるじゃん。湯船に浸かって、じゃあ100数えよう、みたいな。100だったら出よう、みたいになるじゃん。100とかなんだよ、本来。ね。100って、だから、ね、1分40秒でしょ？だからなんかダラダラさ、中で遊んだりとかね、したとしても、で、最後、100数えて終わりにしようみたいになってさ、やっぱ言っても、10分以内だったよね、多分ね。5分くらいね、パシャパシャ遊んでさ、で、うんって感じだと思うから。だから、1時間って、ちょ狂ってんだよ、多分ね。だってまあ、半身浴ブームとかもあったりとかしたからさ、だ長時間お風呂に入るっていうのが、そんな不思議じゃなくなったけど、で昔からね、長くお風呂入ってると、ね、のぼせるとかさ、ね、そういうのも言われることじゃない？だから、あんま長風呂ってさ、良しとはされてなかったよね、考えてみたら。そういうことなんだよな。だから昔の人に、もうほんと忠実になって生きた方がいいよ、俺たちはね、って最近よく思ってる。いろんなことそうなんだけどさ、この間なんか、たまたま SNS で見てたらさ、健康的な食事をしたかったら、日本語のものを食べなさい、みたいな、のが回ってきててさ。だからな、ね、パンじゃなくてご飯、みたいな。ね、スープじゃなくてお味噌汁、みたいな。ね、なんか、サラダじゃなくておしんこ、みたいな。ね、よくわかんないんだけどさ。でも、まあ、ちょっと塩分多めだなとは思いつつも、でも全体的にやっぱりバランスが良くなるというか、だからカタカナのものっていうのは古来日本にはなかったものじゃない、ほぼ。で、中にはね、なんか名前変わってカタカナになったのもあるかもしれないけど、大概はカタカナっていうのはね、海外から入ってきたものが多いと。って考えると、古くから日本でずっと食べられてたものって、まあ、漢字だったりとかひらがなのものなんだよね。だから、ね、やっぱカタカナのものじゃなくて、ひらがなのものを食べた方が、まあ言ったらでも、俺たちのさ、遺伝子っていうのはさ、その、昔からの、ね、つながりでさ、で、今日本人なわけじゃん。だからさ、その DNA があるわけだからさ、まあね、まあ無理に欧米化させなくてもね、いいんじゃないかなとも思ったりするんだよね。で、もちろん欧米のものを食べた方が、いいものも多いじゃない。それは取り入れるべきだけど。でも無理にね、変えなくても、なんか、体にいい、健康とかっていう方面だけで考えると、全然ね、日本語の食事で、ね、食品でいいような気はするよね。で、昔の人はなんかね、短命だったとか、ね、ちょっとなんかガリガリしてるとかってあったかもしれないけど、それは、普通に食べられてないだけじゃない。その、いわゆる日本語の食品、ね、食材を、で毎日お腹いっぱい食べてたかっていうと、そういうわけではなかっただけだからさ。だから、ちゃんと日本語の食品、食事を、普通に、ね、基金とかもなくね、普通に日々、ちゃんと栄養価満たされるものを食べてれば、多分、普通に長生きするし、健康な気はするよね。そんなさ、昔の人あんま肥満な人とかいなかったじゃん。日本って。それはもちろんね、貧しい環境もあったかもしんないけどね。飽食の時代ではなかったからかもしんないけどもさ、なんてね、ちょっと思ったりしますけど。だからほんとね、こうやって入浴もそうだし、食事もそうだし、昔から言われてるようなことっていうのを今改めてね、やっていくのが、まあ、我ら日本人のね、なんかその DNA に刻まれてるものなんだとしたらね、一番それは最適化されてるわけだからさ。それをね、もう一回、ね、なんか見つめ直した方が、まあいい部分もあるのかしらとね、思ったりしますけどもね。もちろんな、でもあれですよ、カタカナのね、食品美味しいですから。 ね、全然食べますけど、ね、食べますけども、なんかね、すべてがねっていうわけではなく、ね、いいとこ取りで行きたいねっていうところでございますね。まあ、そんなね、まあ、ちょっとまあ、若干九死に一生ね得たね、そんな今週でございましたけども、どうですか皆さん、今週はね、まあ、いろんなことがありました。ね、これをね、そのリアルタイムでね、すぐにこのポッドキャスト聞いてるよって人もいれば、ね、なんか1ヶ月遅れ、2ヶ月遅れ、ね、それこそ1年後、2年後とかに、このラジオ聞いてる人もいるかもしれないけど、今週っていうのがですね、ちょうど、これ2024年の3月のね、中盤なんですよ。で、今週、何があったかっていうとですね、まあ、一応ね、触れておきたいね、お話ではございますんで、まあ、そんなにね、長々とお話しするってわけではないんですが、やっぱ触れざるを得ないのかなと思ってて。ただ、なんか、すごく触れると、俺はそれはそれでちょっと野暮なのかなって思ったりするので、うん、なんかうまい塩梅でね、うん、お話しできたらなと思うんだけど。で、これは、皆さん多分ね、リアルタイムでね、聞いてるような方。皆さんね、まあ、ちょっと心の中でね、思ってる部分あるかと思いますけど、いろんな思いがね。今週、3月8日に発表がありましたが、ドラゴンボールのね、原作の、まあ、鳥山明先生が、ちょっと亡くなられたというね、ちょっとニュースが飛び込んできまして。まあ、ちょっとこの話はね、触れておこうかなと、思いますよ。ね、実は今日、ね、ポッドキャストで聞いてる人は見えませんけども、ね、まあ一応 YouTube ライブの方でね、ちょ動画付きでね、お話はしてるんですけど、今日私、一応、なんていうの、悟空が着ているような服を着てます。T シャツでね、昔、ドラゴンボールランっていう、なんかマラソンとドラゴンボールのコラボのね、なんかイベントがあって、それ参加したことがあったのよ。で、その時3カ所で、その悟空の道着みたいな形の、シャツが、T シャツをね、もらえたのね。で、それが家にあったからさ。以上、今日はね、これを着ながら、ね、ちょっとお話ししようかななんて思って、ね、いますけどもね。まあ、俺、なってくるとね、その M 字的なハゲもあるし、髪の毛もね、ちょっと立ててるから、まあ、若干ベジータ感もあるんでね、うん、戦闘服の方がいい気はしますけど、ね、今日はちょっと戦闘服家に転がってなかったんでね。転がってんのはやっぱりこのね、うん、道着系のね、T シャツとね、あと空気読みしかね、転がってないんで。まあ、そんな部屋なんですけども。で、これもね、あんま茶化してお話しするのもあれなんだけどさ。でもなんか、そんなになんかしんみりっていう話でも、ないというか、そういう風に、ね、したくもないっていうかさ。まあ、難しいところなんだけどさ。でもそもそも、ね、この話を、ね、その、訃報したタイミングなんだけど、俺ね、普通に今週、結構俺ドラゴンボールと、接点がある週だったというか、っていうのが、ほんとなんかこの間、ちょうどね、3月1日かな、ドラゴンボールのカードゲーム、ね、パソコンでできるデジタルカードゲームみたいなのが、リリースされたのよ、パソコン版で。で、それをね、今週俺始めたんだよね、ちょうど。で、その話しようと思ったの。まず一つね。で、今週のラジオでその話しようと思って。で、それがまずあって、で、あともう一個。多分、そのカードゲームやったからかもしんないんだけど、なんか、ふとね、ドラゴンボールのグッズが欲しくなって。で、これ、どんなグッズが欲しいのっていうと、俺、ナメック語あるじゃん。で、ナメック語の T シャツが欲しいなと思ったわけ。まあ、いろんなね、俺も T シャツ持ってんのよ。そういうなんか、ゲームとか漫画とかアニメとかにね、関わるような、ちょっとそういう、ワンポイントでね、うん、バリバリの、これなんとかのゲームですとかね、キャラクターがドバーンじゃなくて、その中で出てきた、その一つのマークだったりとかさ、ちょっとしたワードだったりとか、そういうのを、入ってるね、アイテム好きだったりするからさ。で、これ、ナメック語ってさ、T シャツにババンって書いてあってもさ、まあ分からんじゃん。正直。なんて書いてあるかとかね。だから、ナメック語書いてある。だからそのね、ポルンガ呼び出すさ、タッカラプトポッポルンガ、ピリットパロの ナメックを書いてある T シャツ欲しいなーってすげえ思ったの。で、な、売ってないかなと思っていろいろ調べたところ、な、過去にはね、ちょっと売ってたのか、まあ、売ってたとこもあんのかな？売ってたタイミングもちょっとあったりとか、あと、一番くじってあるじゃん。ね、コンビニとかで買えるさ、なんか、ね、その、アニメとかさ、のくじがあったりとかするんだけどさ。あれの商品とかでもあったことは、なんかね、確認できたんだけど。でも今は、現在では特に普通には売ってなくて、だから、ヤフオクだったりとかね、あと、フリマアプリとか、そういうのでね、まあ、売ってたりするんだけどさ。ただ、なんかサイズがね、売ってはいたんだけど、サイズがでかいのしか売ってなくて、で、どうしようかなーって思ってたところ、T シャツではないんだけど、あの、ハンドタオルに、そのナメックを書いてあるよっていうのが売ってて、あ、これでもいいなと思って、一旦ね、うん、T シャツはちょっと置いといて、でもなんかやっぱナメックが欲しいなと思ってさ。で、それ買ったわけよ。で、そこから、二日ぐらい経ったのかな。そんで、朝さ、仕事、行くときにね、朝かな、朝起きたタイミングぐらいで、なんか、その配送会社の方から、なんか、メールが入ってて、ただいま、ね、お荷物、なんか、お届け完了しましたみたいなメールが入ったの。な、ポストに入れたっぽいんだよね。で、仕事ね、その日あるからと思って、で、朝、仕事ね、行くために家出て、で、一応外のね、ポスト覗いたら、荷物入ってたのよ。だから、ね、ナメックを書いてある、ね、ハンドタオル届いたんだ、と思って。そんで、その日、仕事行って、で、お昼休み、休憩時間に、ね、スマホを開いたら、なんか友達から LINE が来てて、したらその鳥山明先生が亡くなったっていうことを LINE で来てて、でそこで知るんだよね。だからさ、なんかこんなことあるんかねって思ったよね、正直。なんかね、ドラゴンボールのカードゲームって、そのね、パソコンでリリースされたやつって、昔さ、そのドラゴンボールってカード出すっていうさ、カードがあったじゃない？ 1 枚20円のね、カードがあってさ、むっちゃ集めてたよ。で、今でも実家にいっぱいある。うん、残してあるよ。で、このカード出すっていつもなんか発音がよくわかんなくなるんだけど、カード出す、まあいいわね。で、これがあってさ、で、なんかさ、戦えそうなんだよね。カードゲームできそうはできそうなんだけど、俺正直周りでドラゴンボールの、なんていうの、カード出すのカードでゲームしてるやつ見たことはないんだよね。やっぱあれコレクションアイテムなわけよ。だけどやっぱいつかはみんなドラゴンボールのカードでさ、遊びたいって思ってたところはあると思うんだよね。で、それがようやくさ、実現したわけだよね、3月1日に。でね、で、あとで俺もそっからね、なんかやっぱドラゴンボールグッズ欲しいなって未だに思うわけで、40超えても。で、普通にさ、全然、なんていうの、日常だよね。普通に生きてる中で、未だにドラゴンボールのグッズが欲しくて、普通に買ってるってだけ。なのに、そんな生活してる中で、荷物が届いたその日に、ね、鳥山先生亡くなるっていうかね、亡くなっていたのは、3月1日だったらしいけどね。発表は3月8日。に報道があってさ、いや、びっくりだよねと思って。で、でも多分びっくりはしたんだけど、あんま実感がなくて。なんだろうね。だ、人の死に対して、なんか、本当に実感があんまないのよ。多分、今までもずっとなんだけど。でもさ、実感がないだけで、なんか、どういう自分の感情がどうなってるのか分かってないだけなのかもしれないんだけど。でもなんか、そっかーって思うわけだよね。でもふとさ、やっぱり思うのは、なんか、友達とかさ、ドラゴンボールはみんな好きだよね。多分、 知らんやつがいないわけよ、ドラゴンボールって。まあ、世代によってはね、わかんないけども、まあ、俺たち世代、まあ、1980年前後ぐらいの世代は、多分ドンピシャだと思うんだよね。むっちゃくちゃドンピシャだと思うのよ。だから、まあ、俺の普通のね、同年代の友達だったら、もう全員ドラゴンボール好きよ。で、その中でも、好きなやつがいてさ、ドラゴンボール。高校の頃のね、友人なんだけど、まあ、ドラゴンボール好きだったんだよね、と思って。若い頃、さ、ドラゴンボール終わってさ、少し経ってからさ、ドラゴンボールのさ、DVD ボックスって出たんだよ。多分、特典で、スカウターがついてるやつかな。10万ぐらいしたんだよね。多分初めての DVD ボックスだと思うの、それが。でも、出た頃って、二十歳そこそことか、まあ、そんな、お金ない頃よ。20代前半も前半ぐらいの時多分出たと思うのよ。だから、別にお金もないしみんな。なんだけど、そいつは買ってたからね。DVD ボックス。高いの、10万超えるやつ。で、あんま周りで、ね、好きでもさ、そこまでのものを買うってやつはなかなかいなかったから。だから、ほんと好きなんだなっていうのは、ね、やっぱ知ってたわけよ。だから、ふとね、頭の中に浮かんだのはそいつがさ、浮かんでさ。だから、LINE してさ、で、なんか、鳥山先生、ね、って話したんだけど。そしたら、ちょうど、その友人は、今、ドラゴンボールのアニメ、見返してて、感極まって泣いてたところだって言っててさ、まあ、そうだよなぁと思って。だからお前ドラゴンボールをね、日々摂取してるわけでも今ないわけよ。昔はさ、その漫画だったりとかアニメだったりとかさ、もう日常にずっとね、ドラゴンボールがいたけど、さすがにね、今ドラゴンボールの漫画をさ、その日々読み返してるわけでもないし、アニメもね、今は別にやってるわけでもないからさ、そこまでね、生活の中に、ふとした時に目にするかっていうと、そんなわけでもないんだけど、でもね、やっぱこうやって、なんかドラゴンボールがね、なんだろうね、なんかいろいろ思うところあるんだけどさ、ね、だからまあ収集つかないね、気持ちもね、あんま整理つかない部分もあるんだけどさ、だからね、だからこれをね、なんか、最初の時はね、俺はこんなにドラゴンボールのことが好きなんだ。ね。こういうことが過去にいろいろあったんだ。好きなんだとかね。いろんなのをなんか、みんなに発信したいというかさ、いう気持ちには一回なったのよ。なんだけど、だから、SNS をね、その後ずっと見てたわけ。そしたらやっぱみんなもうドラゴンボールとかね、その鳥山先生の件でもずーっともう一色なわけよ。で、それ見て思うのはさ、みんな一緒なんだなと思って。みんながみんな心の中にドラゴンボールって特別だなってのを持ってて、みんながみんな、俺にとってこんだけ特別だったんだよってのを言ってるんだよね。だからさ、なんか、自分だけってわけじゃなくて、みんなそうだったんだっていうのをすごく感じてさ、なんかそこでちょっと、鳥山明先生が亡くなったっていうちょっと実感が出てきたっていうか、のを少し俺は感じたかなっていう。ところはあったかな。ねえ、ほんとね、急な話だったからね。で、ね、だってこの間ちょうどね、映画だってサンドランドが放映されたりとかさ、で、この後もさ、ドラゴンボール大魔って新作がね、出るよとかさ。ねえ、いうのもあったからね、まさかって感じでありましたけどもね。いや、ほんと、ね。何があるか分かんないなと思うよね、ほんとね。で、ね、まあ、何の話かって話すところもあるけどさ、なんかその、ドラゴンボールの思い出、とかもね、なんか、喋りたいなと思ったんだけど、でも、無制限になっちゃうんだよね。結局さ、全部喋りたいわけよ。ほんとはね。だって、多分さ、じゃ友達と飲み行ったとするじゃん。で、今回の件関係なくね。で、ちょっとドラゴンボールの話今日したいんだよねって話したらさ、ドラゴンボールの話かよって言いながらも、なんだかんだ2、3時間、ずーっとドラゴンボールの話でできるじゃん。だからさ、 無限なんだよね、正直。で、ほんと幼少期をさ、幼少期がドラゴンボールだったじゃん。その、これは、なんだろうね、日本人の、日本の、ね、鳥山明という、ね、偉大な漫画家が、ね、そう、日本の子供たちに、もう、毎週のようにジャンプをね、通してね、その、ドラゴンボール届けてくれてたわけだよね、あの頃。だから、もうみんなが、ドラゴンボールで育ってんだよね。多分、これってあんまないと思って、考えたけど、いや、もちろんね、国民的漫画、アニメとかってあるじゃん。サザエさんとか、ね、ドラえもんとか、ゲームとかだったらマリオとかさ、いっぱいあると思うけど、でも、ドラゴンボールってまたなんか違うんだよねと思って。難しいね、そこのね、ところだと思うんだけど、多分、おじいちゃんおばあちゃんになってくると、正直ドラゴンボールわかんないかもしんない。ね、キャラクター刺されて、ね、このキャラ何ですか？で、答えは孫悟空って書いてあったとしても、おじいちゃんおばあちゃんもしかしたらわかんないかもしんない。だけど、で、おじいちゃんおばあちゃんは意外と、ね、その、サザエさんとか、ね、ドラえもんとか、ね、マリオとか、わかるかもしんない。悟空は名前出てこないかもしんない。だけど、カメハメハ知ってる多分。ね、ドラゴンボールって名前ももしかしたら知らないかもしんないけど、カメハメハとかは知ってるかもしんない。で、これって多分、おじいさんおばあさんとかは見てないんだけど、子供なんだよね。自分の子供とか孫とかが、なんかずーっとやってんな、みたいな。カメハメハみたいな。それで、その、間接的に知ってるみたいな。見たこともないけども、知ってるみたいな。いう感じなのかなと思うんだよね。知らない世代だとしても。だってマリオのこととか、キャラはしてて、まあ、ファミコンでしょとピコピコでしょとかなるかもしんないし。ね。まあ、サザエさんは見たことあると。ね。とかさ、ドラえもんもね、ドラえもんだねとか、わかるかもしんないけど、なんか、変な、なんていうの？知られ方してる気もするんだよね。年配の方には。でもなんか知ってるみたいな。子供がずっと真似してたとかね。そういうなんかドラえもんとかとのインパクトとはまた違うものなのかなと思うんだよね。で、もちろんね、俺の世代よりもちょっと上とかだったらもちろん知ってるだろうし、親の世代でもさ、ね、子供がね、水曜日、ね、あの時間になってくると、いつも食事時にドラゴンボール見てるなってなるわけだから、まあ知ってるんだよっていうさ、ところでさ、だからね、なんかドラゴンボールの話なんてなんか永久なんだけど、俺たちは本当それで育ってるからさ、だからどこまで喋ろうかなと思うんだけど、喋ったら3時間じゃん。これ酒がなくたって3時間一人喋りでもいけるぐらいだからさ、だからコンパクトにしようかなと思うけど、でもね、やっぱすごいよ本当に。さっき、このラジオ始まる前にね、ちょっと雑談をね、そのリスナーの皆さんと してたんだけど、その時にちょっと出た話でさ、なんか、この大人になった時にね、サイバイマンとヤムチャ戦ってさ、ね、まあ、ヤムチャあんなことになっちゃうけども、あのシーンも、ね、今見ると、大人になってから見ると結構来るものあるよな、みたいな話が出てたのね。そうだよなと思って。で、そういうちょっとね、残念なシーンはあるじゃん、ドラゴンボールダーでね、いくつもね。で、その中で、あとなんかね、ちょっと心にグッとくるのはやっぱな、テンさん、あのシーンだよなって言ったんだけど、でもさ、これすごいなと思ったのは、テンさんって言った瞬間、みんな同じ場面想像してない？そんなものって多分俺ないと思ってて、テンさん、まあ、漢字に起こせば、まあ、天さんだ、4文字だよ。ね？読みで言ったら。これを、人の名前じゃん、天さんって。でも、天さんって言った瞬間に、みんな同じ画面想像すんの。こんな作品って、ないと思うのよ。ドラゴンボールしか。 さっき言ったサザエさんだったりとか、マリオだったりとか、ねえ。そういうのドラえもんとかだってないよ。でも、ドラゴンボールって、これなんで3時間も4時間も喋れるかって言ったら、そのね、単行本42巻。ね。そんな多くないんでね。ワンピースなんでも100巻超えてるわけだけど、ドラゴンボール42巻よ。あの中で、大体セリフがあるじゃん。全部ストーリーの話が全部できるんだよね。みんな、うん、これ日本国民の一般教養っていうレベルでドラゴンボールってあると思うんだよね。そのさ、これまでもいろんなのあったよ。そのサブカルチャーみたいなところでさ、ねえ、なんだろうね。いや、もちろんさ、まあ、漫画っていう部分で言ったらね、手塚治虫先生ねが始まりさ、いろいろありましたね。でもここまでの作品ってなかなかやっぱないよね。何個代表的なセリフ知ってるって言われて、多分いくらでも出てくると思うんだよ。だからね、すごいなと。この天さんって言っただけで、天さんってちょっと言い方変えただけだよね。でもさ、俺みたいな演技力がないやつでも天さんって言ったら、みんなが同じシーン想像するっていう作品なくないって思うんで、すごいなってそういうので思ったりはするんだけどさ。ね、まあまあ、いろんな話ありますけどね。で、まあ、思い出いっぱいあるな、ほんとな。でも、ね、ジャンプでさ、ね、連載してたからさ、ジャンプも俺はね、中学生の頃かな。それまではさ、コミックボンボンとかね、コロコロコミックとか買ってたからさ、ジャンプは買ってなかったんだけど、中学上がってからジャンプ買うようになって、その時ちょうどね、人造人間18号とかね、19号20号とかね、まあそういうドクターゲロのあたりだったよね、セルだった気がする。ちょうどね、悟空が心臓病の薬をみたいな感じ、スーパーベジータだみたいな感じ、あの頃だったね、ちょうどね、連載読んでたのはね。でもね、その前からずっとやってたわけだからね。小学校の頃とか、俺ソロ版教室とかにさ、ジャンプ置いてあったのよ。で、その時ちょうど小学校3年生ぐらいだったんかな。ちょっとベジータ戦やってたね。確か海洋拳とか使ったもん。でやっぱさ、その今さ、電子コミックがね、電子書籍が結構広がってきたからさ、それこそスマホで読んだりとかするけど、でもやっぱさ、あとジャンプのあの大きさで、その悟空の海王拳とかカメハメハとか見たらめっちゃ迫力あるんだよね。そうだから、そう、どんどんどんどんね、小型になってさ、ちっちゃい画面で見てるけど、ちっちゃい画面でも綺麗だしね、全然違和感なく見れるんだけど、やっぱ物理的な大きさっていうの、ジャンプの大きさで見るドラゴンボールの迫力っていうのは、なんかやっぱあったよなぁと思って。ね、そういうのも、ね、ちょっと感じたりとかね。あと、毎週月曜日発売だけどさ、なんかちょっと早めに売ってる、ね、酒屋さんとかあったよね。本屋さんじゃないんだよね。本屋さんは普通に月曜日売るんだけど、なんか一部の酒屋さんだけが、早いところだと前の週の金曜日言ってんだよね。うちもあったもん、近くに。俺は一回くらい買いに行ったかな。一回二回買いに行ったわ。金曜日だった気がする。金曜か土曜、には売ってた。だどういうね、からくりなんだと思ったけどね。売ってんだよなと思って。ね、でもこっそり売ってるわけでもなかったんだよ。普通に売ってたんだよ。普通っていうか、店のカウンター、その本が並べられてるとこじゃなくて、その店番しているそのおじいちゃんとかの前に置いてあったんだけど、まあ並べちゃいけなかったんだろうけどね。だからそういうのもあったりとかね。だからでもそのいち早く手に入れたいっていうのはやっぱドラゴンボールだったからなんだよね。今もいろんなね、人気な作品あると思うよ。そのまあそれこそワンピースもそうだしね、鬼滅の刃もそうだし、いろいろあると思うけど。まあでもワンピースだったらまあね、ちょっと早く欲しいとかあるかもしんないけど、ドラゴンボールはちょっと待てなかったん、多分みんなね、 一日でも一秒でも早く読みたいなった。そういうなんか熱はあったよね。本当に。だからもう全部、ドラゴンボール。ね。プールとか行ってもさ、目薬。ね。ドラゴンボールの目薬だったよね。みんな。どう？変な、なんか、ドラゴンボールのケースに入った目薬使ってなかった？ね。よく CM したんだよね。ドラゴンボールのアニメの間にさ、CM があって。そこでさ、目薬の CM するんだよ。だから買っちゃうんだよ。どうしても。それだし、ねえ、もう CM はもう8分の5チップだし、ねえ、あと、なんか、羽衣フーズでしょとかさ、その、もう間に入る CM ですらさ、話が膨らむわけじゃん。いくらでも。もう怖いよ、本当に、ドラゴンボールってコンテンツがね。いや、ゲームもそうだよね。ファミコンだってさ、最初のさ、ドラゴンボールはさ、アクションゲームだったじゃん。横スクロールの。で、そっからさ、カードゲームに変わるんだよね。そう。あれが、大魔王復活が最初なのかな、カードゲームの方ね。で、悟空伝があって。で、強襲サイヤ人とかね。ま、いろいろあったよね。うん、激震フリーザ。ね、あったよね。もう大体やったよね。おもろかったよね。ほんとね。まあ、そんなんね。もういろいろありましたけどもね。なんだろうね。もう語り尽くせないね、ほんとな。ねえ。なんとも言えんね、ほんとね、こんなことがね。だから、なんか、押しは押せるうちに押せみたいなさ、言葉がよく最近ね、よく回ってくるけどさ、ほんとそうだよなと思って。若かったもんね、鳥山先生もね。68歳 ?9 歳そんなもんでしょ？だからさ、ね、それでバリバリさ、新作を考えてやったわけなんだけどさ、急にだからね。だから、ほんと、いつ、ね、押しを押せなくなるタイミングが来るか分かんないからさ、いやほんとね、押せるうちに押さないとダメだね。これ例えば変わっちゃうけどね、チャーハンとかもそうよ。俺ね、過去に美味しいチャーハン食べたことがあってさ、もう一回食べたいなと思っていたチャーハンがあるんだけど、まあ、閉店しちゃってね、もう二度と食べられないとか、そのあるわけよ。だからさ、ほんとなんか、またいつかとか、ね、思ってたりとかすること多いと思うけど、そのまたいつかがね、ちょっと来ない可能性があるっていうね、ことよ。だから押せるうちにね、やっぱ押したいよねっていうのはちょっと思うね。ほんと。でもそんなね、ところでございまして。でもなんか、思うのはさ、ドラゴンボール、鳥山明、ね、いうところでさ、あ、そういう、すごい、その、好きな、有名人が、亡くなった時って、なんかあんま良くない話だけど、その人を追いかけるというかさ、ね、後を追っちゃうみたいな人が、いたりすると思うのね、中には。熱狂的だったりとかすればするほど。なんだけどさ、俺なんか、今回、のこの、なんか、ね、鳥山先生のことをいろいろと見てると、ね、周りのみんなのね、あの感情見てると、なんか後を追うっていうよりは、なんかこのすごいっていうこと、鳥山明ってすごいんだぜとか、ドラゴンボールってすごいんだぜっていうのを、なんか語り継ごうっていうか、だから自分が追っちゃうってっていうわけじゃなくて、逆に生きるっていうかさ、その、なんか、うん、未来にも向けてずっと語り継がないといけないんだっていうような変な使命感というか、うん、こんだけ俺たちは好きだったんだ、こんなに素晴らしいんだ、だから、うん、それを本当にみんなで共有したいんだみたいな、いうのを、そのなんか、絶望とか、そういうよりも、なんかそっちに向いてったよねと思って、みんなが。もうダメだ、世界が終わりだ、ではなくて。こんなに素晴らしかったんだよねって話を、なんか、うん、絶やしちゃいけないっていうか、それをみんながしてたっていうところがなんかさ、偉大な感じがすごいしたよね、なんかね。なんかね、 海外の方でもね、すごい話題になってたもんね、話題っていうかさ、本当にその G7 って呼ばれるようなさ、そういう国々がさ、みんな、ね、そういう、なんか発表というかね、したりとかさ、なんかいろんなのあったなぁと思うんだよね。ほんとね、俺も、結構いろいろあったなぁ、ドラゴンボールの思い出はね。いや、今結構したんじゃないのって話なんだけどさ。いや、子供の頃とかさ、俺結構日本でも有数の、俺早期弾を出そうとした男だと思うんだよね。本当に俺ずーっと早期弾出そうとしてたんだよね。みんなカメハメハ結構するじゃん。で、まあ本域でカメハメハを撃とうとしてたやつはどんだけいるかわかんないけど。俺早期弾はね、結構出そうとしてたよ。授業中も出そうとしてたし、学校の行き帰りも結構出そうとしてたよ。あのね、早期弾の出し方ってあるじゃん。その漫画でね、普通にあの、これ右手、一応右手にしてるけど、右手で、で、なんか、手首掴んで、で、力入れるじゃん。そうすると、そっから木の玉がね、ポンって出てくるんだよね。で、これの、木を出すために、右手をね、その、なんていうの、ずっと力入れてくの。手開いた状態でね、ずーっと力入れてると、これが、なんていうの、筋肉が固まってきて、ピリピリしてくるんだよ。ピリピリしてくるっていう表現が、なんか、子供の頃は、あの、スーパーサイジン2になるとさ、あの、金色のオーラの周りにさ、パリパリパリパリしたのが出るじゃん。あんなイメージ。が、その手のピリピリと、そのバリバリのやつがなんか、ちょっと、視覚と感覚でなんか、なって、これはこのまま早期弾出るぞ、みたいな。ぐらいまで、その同じ手のね、形で力ずっと入れてると、ピリピリしてくんだよ。っていうのずっとやってた。結構やってた、俺は。だからさ、そういうね、早期弾の話もあるしさ、ほんと、ね、何を切り取っても、だよね。昔なんか友達とさ、お話ししてて、その、幼馴染みと話してるときに、電話越しだったんだよね。電話越しでなんか喋ってるときに、たまたまなんか、ドラゴンボールの話したかどうかわかんないんだけど、ちょっとさ、擬音で喋ってたのね。ぴょん、ちょん、とん、ばき、びゅん、ストンみたいな話をしたの。したら、それタオパイパイみたいな話になって、タオパイパイがさ、でっかい柱をさ、で、ジャンプして、上、ツンってやって、で、下の足かな？足でツンってやって、で、柱ぶっ壊してバキって折って、そのまま柱をぶん投げて、で、そのぶん投げた柱の上に飛び乗って移動するみたいな、ね、あったんだけど。それをさ、ほんとは擬音だけ、何の、ノーヒントで多分その話してたんだよ。ね、ぴょん、ちょん、とん、バキ、シュン、ぴょんみたいな。それだけで、それタオパイパイっていう話してたわけよ。いや、すごいよなと思って。まあその時はね、なんでわかったのってなったけど、いや、そのぐらいドラゴンボールってすごいんだよっていうのをやっぱりなんか言いたいよね。だからそれぞれあると思う。みんないろんな、ね、俺が今ちょっと言っただけだけど、それでもこんだけあるわけじゃん。でも本当にそれぞれみんなにそういうなんか少し特別なドラゴンボールの思い出って多分あると思うんだよね。だからさ、なんかで、その喋りすぎるのもなんか野暮かなとは思ったのはそういうことなんだけどさ、なんか俺だけが特別って言うわけでもなくてさ、みんなにとって特別だよなって、っていうのはすごい感じたかなと思って。だからなんか日本人のって言ったらまたあれかもしんないけど、でもね、俺たち世代が本当に今、なんていうの、かなり中心的なさ、年代になってくるわけじゃん。40、50ぐらいがさ、ね、一番多いところになってくるから。だからそういう意味ではさ、本当なんか、今の日本の、その国民性とかさ、そういう部分にも影響してる気はするんだよね。ドラゴンボールって。とか、あと、 なんか、日本人ってさ、自分で言うのもあれだけど、なんかちょっとセンスいいじゃん。なんだろう、ダサくないっていうか、なんかセンスいいと思うんだよ、日本人って俺結構。それって俺多分ドラゴンボールな気はしてて、だってさ、今見てもドラゴンボールってさ、古臭くないじゃん、全然。で、絵もかっこいいじゃん、未だに。あ、それはドクタースランプとかもそうだよ。ドクタースランプの第1話とか、そっからもう絵、超うまいじゃん。だからさ、で、あれが、なんていうの、子供の頃から、その日常にあるんだよね。しかもアグレッシブに摂取しようとしてるの、子供たちが。でも、それって、日本の最高画力の漫画家の漫画を、日本人みんなが日々摂取しようとしてるんだよね。それってさ、ジャンルが漫画だから、ね、ちょっとどうかなってなっちゃうかもしれないけど、でも、あの画力とか構図とか、なんかいろんなことを加味すると、センスとかね、うん、考えると、ある意味だよ。その、例えば、ね、フランス？ゴッホ？あれよ。ゴッホフランスかな？例えばじゃあ、フランスの子供たちが日常的にゴッホの絵を毎日毎日、なんかアグレッシブに摂取しようとしているっていう状況と変わんないんじゃないかなと思って。それで何十年も過ごしてったら、すごい、なんていうの、センスというか、の子供たちが育つし、そういう大人になってくじゃん。だから、今の日本人ってドラゴンボールを過剰に摂取しながら生きてきたから、なんかその、センスがいい気はするんだよね。デザイン性っていうか、なんか、なんかそういうのがね、多分あるんじゃないかなと思ってて。ね。だって世界を魅了するさ、作品なわけじゃん。それをさ、その、ほんと空気のように摂取してたっていうさ、そういうのって日本だけじゃん、結局。だからね、なんかそういうのは、なんかね、日本がになっちゃうけど、なんかそういうのあるんじゃないかなとは思ってるんだよね。ね、まあまあ、まあいっか、ね、この辺にしときましょうかね。ようわからん話になってくるからね、結局ね。そんなんで。またちょっとね、すごく急な話だったからね、ちょっとびっくりしちゃったのもありましたけども、まあね、でもこのタイミングで、なんか改めて、俺、最近ずっとね、あられちゃん見たいなって、ドクタースランプあられちゃん、久しぶりに読み返したいなと思ったの。途中までしか俺多分読んでないのよ。だから今改めて最初から読もうかななんて思って。で、今はまあね、一応アプリとかもあるじゃん。ジャンププラスとかさ。で、読めるから、だからなんか、まあ、いい機会って言ったらまたあれだけど、なんか鳥山作品を、ちょっと今、改めて見返すっていうね、ことも、なんかいいのかなと思って。だから、ドラゴンボールと。ドラゴンボールさ、ちょうどさ、この間も喋ってたんだけど、ブックオフでさ、完全版がさ、一冊100円とかで売ってたのよ。この間までね。だから、うわ、欲しいなーなんて話をしてたんだよね。ラジオでも。もう買えないね。もう普通に多分ね、高騰してるだろうから買えないと思うんだけど。やっぱ本がいいよね。電子書籍もいいんだけどさ。まあ単行本。昔のあの42巻の単行本もいいね。あの、背表紙で繋がってくじゃん、あれが。ああいうのも憎いよね。完全版完全版でいいんだけどさ。でも、やっぱ、みんなの共通の話にするってなった場合に、例えば、セル編は何巻とかさ、フリーザ編は何巻とかさ、ベジータは何巻とかさ、大体みんなわかるじゃん。そんな漫画もないと思うんだよね。俺、ワンピースの何々編って、あれどこだ、何巻ぐらいだっけ？ないじゃん、多分。でもさ、例えばだけど、だから、ねえ、天下一武道会の最初のやつって何巻だっけ？3巻みたいなさ。あれ、悟空が大きくなって天下一武道会出てきたのって何巻だっけ？15巻みたいな。あるじゃん。 多分15巻だよね、確かね。とかさ、あれフリーザーとか結構盛り上がったの何巻だっけって、24とか25じゃんみたいな。そういうのはさ、わかるじゃん。だからやっぱり、昔の、完全版もいいから、大きいからね。なんかジャンプで見てる感も多分あるし、綺麗だし。だから、やっぱ2つ?昔やって42巻バージョンと、新しく出たんでね、前もね。42巻バージョンも多分、一回新装版出てるよね。でもあっちじゃないんだよ、やっぱり昔の42巻。と、あと、ね、完全版。ちょっとデカめのやつ。両方あってもいいね。って思ったりはする。まあそんなね、ところで、まあ語りで尽くせないんですけどもね、まあこの辺で終わりにしておきたいと。いうところでございますがね、ほんとね。で、まあこの話につなげるのもどうかなとは思ったりはしますけど、ね、その後ですよ。翌日ですか。ね、ちびまる子ちゃんの、ね、まるちゃんの声をやっているたらこさんが、ね、また不法ということでね、また亡くなってしまったということで、もうどうなってるんだいと思うよね、ほんとね。なんだろうね、何が起きてんだろうね、世の中って。いや、もちろんね、そのもう何十年って活躍されてる方じゃない、みんな。鳥山先生もそうだしね、たらこさんもそうだしさ、なんだけど、だからまあ、30年40年とかさ、もうやってきた人っていうことはさ、それなりの年齢いってるわけじゃん。だからさ、まあ、そりゃね、そうなんだけど、でもね、まだ若いよね、みんなね。日本人の平均寿命とかって考えたらさ、やっぱ平均以下なわけだからさ、やっぱちょっと早いよって思うよね。しかも急だからね。だからちょっとさ、そのね、体調が良くなくてとかって話を聞いてたりとかして、あー残念だったらね、まだ、なんて、急な話じゃないからさ、まだな、まだね、心の準備ではないけどもね、あるけど、でもね、最近多いよね。そんな年まで行ってないさ、人たちが。まあね、俺たちも年取ったってことなんてはあるんだけどもね、だって、もう俺43で今年4になるからね、そりゃさ、子供の頃、見てた人ってさ、例えばじゃあ、俺がね、5歳ぐらいでさ、その時にハマってたものとかさ、それをだって、ね、作り上げてる人たちはさ、ね、30歳とかさ、そのぐらいの人だったわけでしょ。で、そっからさ、ね、40年近く経っちゃってるわけだからさ、そりゃね、まあまあそういうことが、まあこれからどんどん起きてくんだろうなと思うけど、それにしてもだよなって思うよ。ちょっとびっくりしちゃったよね。この連続はきつい、本当に。で、やっぱり好きな作品は特になのかな。あんまそういうのでね、比べちゃいけないけど、俺まるちゃんは好きなんだよね、本当。俺だって丸尾くんのメガネが書いてあるあのポロシャツとか持ってるもん。まあ別に、なんかこれといって、ちびまる子ちゃんが大好きってわけではないんだけど、ただ、やっぱりそのサザエさんとか、とは違って、少しその、ね、ブラックな笑いもあるじゃない?まるちゃんって。表の綺麗なところだけ見せるんじゃなくて、ね、ちょっとその、なんかずる賢いとかさ、そういうね、ちょっと邪悪なところもさ、見えたりするのがさ、またそれがね、いいんだよね、すごく。って思うし、なんか、その、面白いんだよね。正直俺、サザエさんって、ちっちゃい頃は見てたけど、年取れば取るほど、サザエさんってあんまり見なくなってくのよ。うん。でも、まるちゃんは、見てたね。うん。まるちゃん6時からだっけ?ね、6時からまるちゃんで、6時半からサザエさんでしょ。流れでサザエさんちょっと見るかもしんないけど、けど丸ちゃんを見て、その後は流れでみたいな感じだったもんな。丸ちゃん面白かったよな、普通にな。ね。まあ、そういうね、ちょっと、まあ、悲しいのがいろいろ最近多いけどもね。まあまあそんなところでございまして。ほんとね、みんな健康でいてほしいね。 まあそれはね、その著名人だけじゃなくてもね、もちろんね、俺もそうだし、ね、これ聞いてくれる、聞いてくれてるリスナーのね、みんなもそうだしさ、いやほんとね、いつ何があるかわかんないね。しかもこのよくこうやってね、なんか亡くなるってニュースを最近よく聞くけど、これがなんでなのか、そういうのもさ、まあわかんないけどさ、まあそういうね、その陰謀論的なところもあるかもしんないじゃん、下手したらね。って考えるとさ、本当ね、年配の人たちだけじゃなくてもね、いつちょっとどうなるかわかんないしさ、そういうんじゃなくたってさ、普通に長風呂してさ、立ち上がってさ、そのままやべえみたいなね、そういうおじさんもいるわけだからね、こう現にここにね、空気の嫁のさ、空気を抜くとかさ、そういうのをね、必死で頑張ってるおじさんもいるわけだからさ、いや本当にね、気をつけないといけないなっていうね、そんな風には感じましたね。まあそんなね、まあちょっと他のね、今日はお話もありますから、ね、この辺は一応ね、喋っておきたかった。だって、人生だもん、本当にドラゴンボールって、その鳥山、この話まだすんの？でもそうなっちゃうんだよな。鳥山明って存在はもちろんでかいよ。ね、そのあられちゃんとかさ、クロノトリガーとかね。それこそ今全然出してなかったけど、ドラゴンクエストとそうだしさ、ね、あとブルードラゴンね、やった人いるかどうかわかんないけど、俺やってるよ。ね、Xboxで。ブルードラゴンやったりとかさ。でもやったかな？全部やったんかな？あの途中でセーブがね、できなかったんだ、あれ。なんか、Xbox の不具合で。途中までしかやんなかったけど。でもやっぱ、そういうさ、いろんな作品があったわけじゃん。ゴーゴーアックマンとかさ。ね、さっきのサンドランドとかもあるしさ。ね、宇宙パトロールジャコ？わからんけど、トバルナンバーワンとかね、あったじゃん。もう、いくらでも出てくるじゃん。でもやっぱ、ね、ドラゴンボールがでも特別だったかな。やっぱり、俺はね、人によってはね、なんだろうね、クロノトリガーって人もいるだろうしね、ドラゴンクエストって人もいると思うけど、やっぱ、ドラゴンボールだったな、俺はね。まあ、そんな、ね、ところでございました。ねえ。まあ、なんか、そのうち、ちょっと、ね、みんなでお酒でも飲みながらさ、ちょっと、鳥山明さんなり、ね、ドラゴンボールのお話もね、なんかしたいね、ゆっくりとなんて思ったりしますね。まあ、そんなねところで、じゃあちょっと違う話も していきましょうか。今日もねありますから、他にも。じゃあ何の話しようかなって話なんですけど、今週そうだな、この話からどういう感じにもっていくかなって思うんだけど、じゃあね、しんみりしちゃったから、ちょっともうすごいしんみりしない話しよう。あの、私、3週間ぐらい前からですか、やっている企画があるんですけど、あの、毎日ザーメン健康生活ってやってまして、もうね、もうそのしんみりとかもなんもないですよね。もうこっからも普通のいつも通りになりますけど、まだ、オナキンですよね。オナキンを、じゃあオナキンには逆ですね。毎日ザーメン健康生活だからね。すいません、これ、今、オナキンっていう話しちゃったのはなんでかっていうと、ついさっき、あの、アニメを見てたのよ。で、あの、スナックバスエっていうアニメを見てて、で、そこで、あの、高橋リエさん、リエリーね、が、あの、オナキンっていう言葉をね、あの、アニメ中ずっと喋ってたの。何回も喋ってんの。オナキンって。で、まあ、頭がオナキンになってたからさ。ちょっとそれ出ちゃったんだけど。ちょっとね、あの、スナックバスエ。面白いよ。いろんなね、あの、今面白いアニメいっぱいやってるけど、そのフリーレンだったりとか、薬屋の独り言とか、僕やばとかね。いろんな面白いアニメあるけど、スナックバスエもいいよ。そんな俺最初はね、そこまで食いついてなかったんだけど、なんか見てくとね、どんどんどんどん、あの、面白くなってくる。ちょっとメタ的な発言も多いんだけど、中の人とかね。その、高橋理恵さんに絡むような話だったりとかね。声優やってる、ね、その、他の作品でやっているキャラに紐付けてなんかやったりとかね。あの、セリフがあったりとかもいろいろあるからさ。 だから、結構面白いよ。うん。でもそのね、だから高橋理恵さんつったらさ、ねえ、エミリアタンでしょ？ねえ、リゼロのエミリアタンとか、あとは、ね、最近だと推しの子の、ね、愛でしょ？とかさ、もうほんと人気絶頂のさ、もうアイドル声優ですよ。でもその声優さんに、オナキンって言わしちゃうからね。バスエは。すげえ作品だよ。ね、まあ、そんなね、オナキンの話じゃなくて、逆のね、毎日抜く方なんですけど。で、やってるわけ。本日で多分22日目。約3週間ね、経ったんですけど、一応毎日やってます。でもね、変わってきた。その、オナキンすると変わるよとかって聞くじゃん。いろいろとね、なんかその、溜め込むことによって、ね、こういう変化があるよとか聞いたことあるんだけど、逆に俺、毎日、抜くことで、どうなるって話あんま聞いたことないのよ。だから人体実験も含めてやってんだけど、変わった。うん、この兆しは、多分先週あったんだけど、先週、ね、月1企画、女性の存在を思い出せっていうね。だまあ、月に1回、女性と触れ合おうっていうね。ちょっとお金を出すけどもっていう、まあ、悲しい企画ではあるんだけど。でもそうでもしないと、もう女の人との接点がゼロだから、女性という存在わかんなくなっちゃうからと。強制的に思い出すために月1でね、ちょっと女性に触れ合うという、そういう企画をやってんだけど。その時に、なんか、行きづらくなってて、結局行けなかったんだよね。先週お話しした流れでね、手こきなんですけど。で、行けなくて。いや、俺、早漏なんだよ。で、まあ、もちろんね、早漏だけど、まあ、我慢したりとかして、で、変に我慢を繰り返しとかすると、なんか行きにくくなるっていうのはもちろん、昔からあるよ。だけど、そんなでもなかった。ちょっと我慢した。で、行かなくなっちゃったのね。前回。そう、お店行った時にね。で、ここ最近なんだけど、それが兆しよ。で、ここ一週間ぐらい。普通に自分で抜く時って、感覚的には、俺みたいな早漏な人間はね、基本我慢なのよ。ね。もう、ほぼ、もう、100で、ね、スペースシャトルってなる、よくわかんない、スペースシャトルよくわかんないけど、なるとした時にですよ。もう、スタートが70ぐらいから始まってくるわけよ。そんで、すぐに80、90になるわけね。で、それを、ちょっと、納得いく、形で、ね、完遂したいから、そうすると、この、70から90をなんとか行ったり来たり、行ったり来たりしながら、なんとか、うまくね、マネジメントするわけ。っていう状況なのよ。だから、少し気抜いたら、ね、すぐに、リミッター行っちゃうわけよ。なんだけど、今週はね、そういう感覚ではないんだよね。いや、もちろん、幅なのかな？ 70 から始まって90の間で、うろうろしなくちゃいけないところが、50とか40からなんだよね。始まりが。だから、吹かしても吹かしても、なんかゆとりがあんのよ。だからイニシャル D とかもあったでしょ？なんか、モーター変わってさ、エンジン変わってさ、何千回転まで回せみたいなさ、あったじゃん。ね、そこをキープしろみたいな、匠みたいなあったじゃん。ああいうのと一緒で、その、キープする幅っていうのが、今までは70から90で、結構繊細な調整がずっと必要だったのね。だからこそ、自分で調整できない場合、ね、その、お店とか行った場合は、他社の調整になってくるから、まあいろいろ難しかったわけよ。でもさ、今、50とか40から始まるから、振り幅すごくて。その、70とか80とかまで持ってくんだけど、そこでうろうろさせてくと、ちょっと減ってくんだよね、また。自然と。だから、暴発するってことは、 ないのもう。うん。ちょっと触れちゃって、やべ、90、100、あって、いうことはないわけ。基本的にもこの辺でふらふらしてて、ちょっと気抜くと落ちていくみたいな感じ。なってるのよ。だこれがすごく変化で、だから、生きにくくなった。毎日やることで。俺もね、長らく、ね、抜き抜きしてきたわけですよ。ここ何年ですか ?30 年ですか日々抜き抜きしてきましたけど、でも、果たして俺は、連続何日で抜いたことがあるのかっていうのは、覚えてなくて。うん、まあ本当に毎日のように抜いた時もあるけど、でも、ここまで、ちゃんと繋げて毎日連続でっていうのはあんまなかったし、特にもうこれもうおじさんだからね俺ね、うん、これ中学生高校生だったらさまたね、うん、1ヶ月毎日抜いたぜとかさそういうのはあったかもしんないけどねもしかしたら。でも40超えてさね毎日抜くってなかなかないじゃん。だからねでもそういう感じになった。だから早漏なんだけど本来はね。でも多分ね、今、生きにくいわ。うん。生きにくいって、なんか、この世界が、なんか、暮らしづらい、生きにくいとかじゃなくて。絶頂しにくいっていうね、ことなんですけど、いや、ほんとね、こんなことはなかったから、これまで。ほんと、早漏で困って、だからさ、ずっとさ。だから、早漏で困ってる人、毎日抜き続けると、生きにくくなるよ。うん、まあ、それがいいのか悪いのか分かんないよ。だけど、そういう風になる体が。って思う。だって、俺は本当に速射法だからね。そんな人間がこうなってるってことは、結構、うん、いい仮説だと思うよ、俺は。ただね、あんま良くないのは、やっぱりその、ムラムラするとか、欲求がとかっていうのはなくなってくる、どんどん。だからね、めんどくさい。毎日やんなくちゃいけないっていうのが、めんどくさい。休みの日なんだから休ませてくれよ、みたいな感じ。でもやんなきゃ、みたいな。いうところはあるね。でも、まあ、続けてます。まあ、来週で、ね、約、まあ、4週間で、30日近くなるんでね。ちょっといつまで続けるか分かりませんけども、まあ、正直もうね、めんどくさいのと、もう一人でやってるのに、生きにくいっていうさ、自分の、なんていうの、すべての、なんていうの、いい部分って分かるじゃん。こういうのが俺は、生きやすいとかさ、そういうの全部分かってんじゃん。手に取るように分かるわけじゃん。自分の体なんだからさ。なのに、生きにくいの。結構だと思うよ。だ面白いなぁと思って。ねえ。だそんなね、ところで、だからこのラジオ終わった後もね、まあ、仕方なく。もう人体実験だからやるしかないんだよ。やりたくもないよ、本当に。めんどくさいもん、もう。ネタもないしさ。だからもう、お気に入りのネタとかもないわけ、もう。うん、何でもいいよとか思うんだけど、でももう、逆にもう何でもよくもなくてさ。興奮しないのよ、もう。だからね、怖いね、ある意味。なんだろうね。ちょっと、欲情しなくなってくるから、そういう意味では性欲なくなってくるよね。無理やり抜いてる感じ。してますか。ね。まあ、そんなのもね、もし、なんか、早漏で悩んでる方、いらっしゃったら、まあ、いろんな方法ありますけど、こういう方法も、一個発見したんだよね。毎日やるのめんどくさいですけどもね、そういう方法もありますっていうお話でございましたね。徐々にこのね童貞ネットって話になってきましたけどもね、ねえ、まあ、こんな話ばっかりですよ私なんてね。じゃあ他のお話もしていきましょうか。他のお話、今週はですね、あれですね、ちょっと上野散策をしてきまして、っていうのが、ここ最近多いんだよね。どこどこ散策みたいな。ね、どこどこの駅に行って、 なんかぶらついたみたいな話をね、なんかすることは最近多いんだけど、これはね、多分ね、引っ越しを、やっぱそろそろしないといけないなっていうのが頭の中にあって、で、それで、まあ、いろんな街を見たいとか、っていうのももしかしたらあるのかもしれない。ね。それで街を徘徊するってことはね、まあ、最近多くなってる気はするんだけど。で、俺のあの、引っ越しの条件の一つが、駅の近くに、ヴァンパイアっていうね、安い、センベロのね、立ち飲み屋さんがあると。いうのが条件というかね、あるといいなって思ってるのね。で、じゃあちょっと、俺もね、ヴァンパイア、いろんなね、ヴァンパイア巡りたいなと思ってたから。で、その中で、ヴァンパイアなる駅を調べてる中で、上野駅にもヴァンパイアがあるよ、というのがあったのね。だ今週じゃあちょっとヴァンパイアを覗くので上野もいいなーなんて思った時に、そうだと。上野で結構したいことあるんだよなと思って。っていうのが、一つは前にちょっと食べたいなって思って、なんか結局行けなかったチャーハンのお店があってね。チンチン軒って言うんだけど。さっきからなんかもう毎日ザーメンとかチンチン軒とかでなんか、大丈夫かなって思うけど、チンチン軒はそういうね、汚らしいやつじゃなくて、珍しいね、チンチン軒っていうやつなんですけど。で、ここのね、なんかチャーハンがね、なんかうまいっていう風に評判だったから。で、いつか食べたいななんて思って、なかなか食べられなかったんで、ね、行きたいなとか。あとは、ビアードパパって、皆さんご存知ですか？シュークリームのね、お店ですけど。ビアードパパで、カスタードアイスクリームっていうのが売ってるらしくて。これがね、なんか、都内だとね、上野だけなんだよね。売ってんの。だからこれ食べたいなと思ったしとかね。なんか、いろいろ上野でやりたいことがあったから、うん、ちょっとじゃあ上野散策しようと思って。で、行ったのよ。でさ、上野駅着いて、で、まず、上野駅の、まあ、前にね、上野公園があるんだけどさ、上野公園も桜咲いてたんだよね。3月もまだ上旬なのにさ、桜咲いててさ、まあね、早く咲くね、品種がもちろんあると思うんだけど、まあ、だから奥の方の他の桜は咲いてなかったんだけど、なんかその入り口っていうかね、の2本の桜はね、もうバリバリ咲いててさ、いやもう桜の季節かなんて思いながら、ね、まあ3月上旬なんだけどなんて思いながらさ、で、そんなんでさ、で、じゃあまずは、チャーハン食べようと思って。で、チンチン軒行ったわけ。いつも行くとね、結構並んでんだけど、まあ、時間帯がほんと夕方ぐらいで、お昼時でも、晩飯時でもなく、ね、ちょうどいい時間だったのかもしんないんですけど、ね、並びがなくてすぐ座れて。で、チャーハン頼んで、大盛りかな？チャーハン大盛りしてくださいです。頼んです。食べたんだけど。美味しかった。うん、なんかね、この表現が正しいかどうかわかんないけど、チャーハンなんてのは、こんなんでいいんだよっていう、味。これはなんか、チャーハン悪く言ってるわけじゃなくて、ね、チャーハンなんてって表現も、適切かどうかわからないんだけど、でも、そんな崇高なものではないんだよ、チャーハンって。ね、もちろん美味しくて、すごいなんか、なんだろうな、いろんな高級なものを使ったりとかね、いろんなあるかもしんないけど、でも、やっぱ、庶民的なものでもあるし、チャーハンって。だから、なんか、そんななんか、大それたようなものでもないんだから、チャーハンなんてっていう表現にしたいなっていうのと、で、これがいいんだよっていうんじゃなくて、こんなんでいいんだよっていう表現が、なんか俺は適切なのかなって思ってて、これが、しっかりとした褒め言葉としてだよ。ねえ。なんだけど、だからチャーハンなんてこんなんでいいんだよっていうようなチャーハンだった。だからね、なんかスタンダード、うん、美味しかったよ。うん、あのチャーハンは美味しいね。うん、だからなんかなんていうのかね、バクバク食べるみたいなさ、大事にさ、なんかでちょびちょび食べるみたいな、そうじゃなくて。なんか、豪快にさ、バクバクバクバク食べて、うまかった、腹いっぺーだ、みたいな。 ね、そういうのがやっぱチャーハンじゃん、本当はね。だから、それだった。うん、よかったよ。な、そこまでなんか、とんがった個性があるとかってわけではないんだけど、スタンダード。スタンダードっていう表現だと、もうそんなもんかって思っちゃうかもしんないけど、うん、チャーハンだった。うん。あれを、基準にしてもいいんじゃない？チャーハンの。うん、っていう感じの、すごい、いいチャーハンだったね。わざわざ、でも結構ね、このチンチン県ね、遠くからね、チャーハン食べに来る人、多いんだよね。まあ、それはね、毎日並んでるぐらいだからね、あれなんだけどさ。だから、よかった。だから上野行って、チャーハン、どうしようかなって、まあ、チャーハンどうしようかなってタイミングあんまないと思うんだけど、結構あんのよ。上野って、チャーハン食べられるところ。でも、俺はね、まあ、新しいところあったらね、巡るとは思うけども、過去に何店舗か行ったけど、上野だったら俺、チンチン県行こうかなって、うん、思うかな。いう感じで、うん、よかった。っていうね。うん、ちょっとそんな。最近でもチャーハンブーム来てんだよね、本当に。毎週チャーハン食ってるからね。で、今日の晩ご飯も、さっきセブンイレブンでチャーハン買ったからね。チャーハンうまいんだよね。だから、ね、ここ3年ぐらいね、あの、家系ラーメンブームあったけど、今ちょっと落ち着いたからさ。こっからチャーハンブーム、来るかもしれませんね。どちらにしてもね、炭水化物というね、ところですけど。そうなんだよね。チャーハンもな、ほんとな。もう一回食べたいチャーハンとかね、あるんだけどね。あと一回食べてみたかったチャーハンとかもあるんだけどね。そういうのは食べられないっていうね。そんな現実もありますから。ほんとね。あの、で、あと、その町中華ってさ、やってる人が年配だったりするじゃん。だからさ、ほんといつ終わっちゃうかわかんないんだよね。だから行ける時に行こう。うん、っていうこと。ねえ、まあ、そんな話でさ。で、そんなんで、で、そっから、ちょっと上野でもう一個したいことがあって。昔ね、友達とね、上野で飲んだ時に、なんか、いい店に一回入ったのよ。いい店って、まあ、高くないではなく、なんか、飯のうまい店。馬刺しとかがあってさ、すげえうまかったのよ。その店どこなんだろうななんて思って。で、いつも、どこだっけななんて思いながらわかんなくて、調べても。でも実際もう街を歩いて思い出そうと思ってさ。っていうのちょっと一つあったんだけど。ただでも、ね、ブラブラそのまますんのもあれかなと思って、で、その前にじゃあビアードパパ行って、ね、カスタードソフト、アイスクリームを買って、それ食べながらね、そのお店探そうかなと。で、ビアードパパ行ってさ、なんかね、メニュー書いてないのよ。その、シュークリームしか書いてなくて。でも、見る限りね、じゃあホームページを見たわけよ。ビアードパパのホームページ見る限り、都内だと、この上野の、アブアブっていうのかな ?ABAB って書くんだけど、上野のアブアブ店のみ、このカスタードソフトクリームみたいな、は売ってますって書いてあるの。からさ、もう売ってんのかなと思って、で、店員さんにね、カスタードソフトって売ってますかって聞いて、ありますよって言われて、看板にはねえんだが、ね、メニュー表にないんだがとか思いながらもさ、じゃあ一つくださいっつって。で、頼んでさ。まあ、結構ちっちゃめなんだけど。で、300円。うん。でまあ、そんなね、まあ、競技、もうアイスなんてコンビニで買ったってさ、200円、300円しちゃう時代だからさ、ね、だから300円で。ねえ、その、都内でここしか食えないソフトクリーム食えるんだったらね、それ安いもんだなと思ってさ。で、食べたんだけど。まあ、美味しい。ただ、やっぱそのカスタードクリームの、あの感じではないはないよ。それは多分冷えちゃってるからってあると思う。だから、その甘み。常温に近いからこその広がる甘みってあるじゃん。で、冷たくなると甘みってあんま感じなくなるからさ。そういうのもあるけど、でもやっぱりその、ビアードパパのカスタードの香りとかはするし、俺カスタードクリーム大好きなんだよね。俺、まあクリーム好きなのよ。生クリームも好きだしね。自分で泡立てて生クリームだけで食べてたこともあったからさ、昔さ。好きなんだけど。でも生クリームよりもやっぱね、カスタードクリームなんだよね。うまいよね、カスタードクリームってね。 だからそれのさ、アイスクリームなんつったら最高なわけだよ。だからね、いや、美味しかったよ、だから。うん。ただね、このね、上野のね、アブアブっていう建物なんだけど、商業ビルなんだけど、あの、近々ね、多分なくなるっぽいんだよね。ちょっとどのタイミングだったかちょっと、まあわかんないんだけど、なんか、そのビアードパパ行く前にちょっとアブアブの中ね、入ってったわけよ。で、なんかあの、一番上かな?あの、ダイソーが入ってるから、ちょっとダイソー行きたくて。で、ちょっと、ね、アブアブの中入ったら、なんかアブアブ閉店しますみたいな。閉館しますみたいな。書いてあって。これ、ちゃんと情報見てないからわかんないけど、なんかでもなくなるっぽいんだよね。全体的に書いてあったから、多分、近日中に、うん、ここ、今月か来月か、とかそういうレベルなのかなっていうぐらいで、なくなるんで、もしかしたら、都内で、ね、あの、ビアードパパのソフトクリーム食べられんのって、うん、ちょっとタイムリミットは迫ってるかもしれない、ね。で、これを外しちゃうと、その、都内に住んでる人、他県に行かないといけなくなっちゃうから、ね、あの、まあ、その辺も、ね、もし気になる方いらっしゃったら、早めに、ね、年内とか、その3月中にね、行った方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。そんな、ね、ところでしたね。でちなみにあの、アブアブの中にですね、あの、ガチャガチャの森っていうのかな?あの、ガチャガチャがいっぱい置いてある、今最近、なんていうの?施設っていうかさ、なんか多々見かけるんだけど、ガチャガチャの森みたいな。ガチャポンの森か。ね、いうのがあるんだけど、それがなんかあってさ。で、俺欲しいさ、一個ガチャガチャがあって。で、これもしかしたらね、売ってるかもと思って。で、見てたらさ、で、売っててさ、何が欲しかったかっていうと、昔さ、あれ、何のテレビの CM だったんだろうな。昔のね、俺たちが、その、子供の頃に、テレビ見た時によく流れてた CM で、星雲ってさ、お線香の、星雲ってのあるんだけど、あれ、の、なんか、ストラップがガチャガチャになってて。いや、声優のほんと、もうその、お線香の箱なんだよ。ね。お線香の箱の形しているストラップで、誰が欲しいのと思うじゃん。でも、裏にボタンがあって、押すと、声優の歌が流れんの。声優つって、それは、つって、流れんの。欲しいじゃん。もうおじさんしかわかんないと思うけどね。でも、おじさんは、星雲の曲が流れるキーホルダーあったらどう?欲しいよね、やっぱね。で、俺も、フリマアプリでさ、いろいろ見てたんだけど、ちょっと高いんだよ。あとお気に入りの色っていうの?なんか星雲ってやっぱ青ってイメージがあるから、青い星雲って結構高いのよ。だからさ、どうしようかなーと思って。で、悩んだんだけど、そしたら行ったら売ってたからさ、だからその、ね、ちょっとガチャガチャやってみようと思って。でも一回500円すんのよ。たっけえなと思いながら。で、回したら、一発でその欲しかった青いね、星雲出たからさ、ラッキーと思って。で、そういうのもね、ゲットしておりますけどもね。星雲。なんだ、あれ、なんか、タコ揚げみたいなって、なんか長い、いっぱい連なったタコ揚げみたいなして、星雲つってた気すんだけどね、なんかね。何の CM だったんだろうね。あの時、日曜日ぐらいで多分ね、その、アタック25とか、新婚さんいらっしゃいとか、あの辺の間で流れてたんかな ?CM。ちょっとまあ、わかんないけどね、ミキプルーンとかね、ミキプルーンあたりで多分ね、そうするとアタック 25? ちょっとわかんないけどね、中井貴一みたいな感じありますけどもね。そんな、ね、やりながら。まあ、そんなんでね、ちょっとまあ、アブアブはいいんですけど。で、ソフトクリーム食べながらね、ちょっと街を徘徊してさ、で、思い出のね、その、昔行った美味しかった、ね、飲み屋さんどこかななんて、ね、まあ、歩きながら、ね、ソフトクリーム食べながら歩くんだけどさ、まあ、寒いわ、うん、冬は。冬に、真冬にアイスクリーム食べながら歩くのは、結構自殺行為だったね。うん、ちょっとガクガクしながら食べてたけどさ。でも美味しかったけどね。で、そんなんでさ、 で、結局なんかそのお店、見つけたかったお店はなんかよ、結局よくわからず、ね、終わってしまったんだけどもさ、わかんなかったなーと思って。で、まあね、で、そんなところで、で、その後に、あれか。カラオケ。もう久しぶりカラオケ行こうと思って。普通に休日を満喫してるんだけどさ。だいいよね。なんかね、その、ヴァンパイアがある駅って、結構俺遊べるんだよね。他の街ってあんまり遊べないのよ。行っても何したらいいんだろうなんて思って、結局何にもしないで、なんかラーメン食って帰ってくるみたいな、パターンすげえ多いんだけど、なんかね、ヴァンパイアがある駅、楽しめるんだよね、意外と。ね、さっき言ったようにさ、チャーハン、食べたかったチャーハンがあったりとか、ね、そのビアードパパでここでしかないソフトクリームがあったりとか、ね、友達と昔行った居酒屋があってどこだったかなって探したりとか、ガチャガチャがあったりとか、ダイソーあったりとか、ね、いろいろあってさ、で、カラオケまで最高しちゃうってさ、最高だなと思って。久しぶりにカラオケ一人で行ってさ、島津豊のね、うん、ホテルをね、ちょっと歌ったりとか、ね。まあ、他にもいろいろ歌ったけどね。なんか、でも、もう人とさ、カラオケ行く機会ももうないんだよね、全然。ほんと行ってない人と。友達ともカラオケなんてもう行かないし、で、ね、彼女とかもいるわけじゃないからさ、カラオケも行かないじゃん。もうないよね。カラオケ行く機会が。一人でしか。だ一人はちょい行くんだけどさ。なんかね、そんなんで。だどこで披露するかもわからないけども。いつかね、スナック、ね、スナックバスへでね、披露するんであれば。やっぱ島津豊さんのね、ホテル。まあ、ちょっと歌いたいなと思ってますから。ね、ちょっと練習しておりましたけどもね。で、そんな、1時間ぐらい歌って。じゃあ最後、帰りにね。せっかくね、何のためにこの街来たのって。ヴァンパイアでしょ。ヴァンパイア寄って、まあ、軽くね、なんか、レモンサワー一杯と、ね、つまみをちょろちょろ食べてね、帰ろうかなと。って言ったんだけど、上野のヴァンパイアってめっちゃでかいのね。なんか、立ち飲みだからさ、本来ね。立ち飲み屋さんってさ、本当に路面にあってさ、で、一階にね、サクッと入れて、カウンターがあって、みたいな。で、あと二階席行くと、なんかそう、座れたりとかする、みたいな。ぐらいの感覚だったんだけど、上野のヴァンパイア、普通の商業ビルの、なんか5階とかだったのかな？で、なんか中もめっちゃ広そうなのよ。それ見たらさ、俺一人で入りにくくねえと思って。だ大人数で行くんだったら、いいんだけど、逆に普通の立ち飲みよりもね、そっちの入りやすいからさ、広い方がね、いいんだけど、一人で入るのに、ちょっと、ハードル高いなと思って。結局、ヴァンパイア入んないで帰ってきちゃった。おかしいなぁと思って。先週ね、俺はヴァンパイアハンターになるとか言ってたんだけど、これ後回しだなと思ってね。でも、こうやって巡ることによって分かることもね、多いからさ。一人で行くんだったら、ね、ちょっと狭めの、カウンターが中心のヴァンパイア行った方がサクッとね、行けるけど、でも友達と行きたい時もあんのよ、ヴァンパイアって。だって俺、おすすめだからさ、やっぱり。あそこの煮込みを食べてくれよって言いたいわけ。だけど、やっぱね、その大人数で、4人だ何人だって行った時にさ、カウンターしかなかったらちょっときついじゃん。だからこそ、広いヴァンパイアをね、知りたいって、あったから。だから、ね、ちょっと多人数で行くときは、この上野のね、ヴァンパイアにしようかななんて、いうのをちょっと知れましたけどもね。そんな、ね、ところで上野、この3作でございましたけども。だ上野もいいよね。そういう意味ではね。あと他にもさ、普通のアメ横とかもあるしさ。で、アメ横ちょっとね、外れるとさ、本当の飲み屋とかいっぱいあるわけじゃない。ね、立ち飲みみたいなのがいっぱいあるわけよ。大統領とかさ。だからね、ほんと楽しめるし、ラーメン屋もね、上野は、いいのあるしね。なんか、楽しめるんだけど、でも、住む、場所っていうと、その建物ないもんね、住居が。だからね、ちょっと、なかなか難しいのかなと思ったりするけどもね。でも面白い街だよね、と思ってね。 まあ、そんなところでございましたね。でも本当引っ越し考えなくちゃなと思うよ。ね、もう多分だから今年8月から12月、まあ、12月遅いか。だから8月から11月ぐらいの間に引っ越しをちょっと考えてね、行動しようかなと思ってますから。お金はないよ。うん、お金はないけど、いいでしょ。ね、借金して引っ越せば。ね、結果今年引っ越そうが来年引っ越そうが引っ越すんだから。俺は。ね、このね、家自体を来年には引っ越さないといけないって決まってるわけだし、引っ越すんだったら、ね、いい物件があって、いい街が見つかれば、もう別に、いつ引っ越したって。結果、2年後にかかってるお金って変わんないんだから。ね。ただ、お金が、現金があるかないかだけの話じゃん。2年後は、ね、払ってる金額一緒だから。ね、先なのか後なのかだけだし。だったら、ね、もう新しい街にね、早く行って、うん、馴染んだ方がね、うん、いいかなとも思うしね。まあ、そんなところで。ね、だから、ね、いろいろとね、こうやってヴァンパイアがある駅をね、巡っておりますけどもね。うん、どうなんだろうね。あとね、今週ちょっと思ったんだけど、建物、住む住居の名前ってさ、あんま気にしないじゃん。普通に引っ越しするにあたってね、不動産屋さん行って、ここどうですかなんて言われて、あ、いいですね。じゃあここに決めます。で、この建物の名前はこれですよって言われるわけじゃん。もう、一番最後じゃん。建物の名前なんて。だけどさ、建物の名前から考えても、ちょっと面白いのかなって、ちょっと思ったんだよね。今週。で、ちょっと調べたんだけどさ、いろいろ。で、いや、どんな名前がいいのかっていうと、一つはね、なんとかヒルズ。まあ、いっぱいあると思うの、全国に。だけどさ、やっぱ、ね、六本木ヒルズとかもあるしさ、あと俺いつかはね、童貞ネットヒルズを建てたいとかね、昔言ってたから。だから、なんか結構仰々しいさ、名前の、なんたらかんたらヒルズみたいな名前のところに住むのも面白いなと思うわけよ。それがね、本当にボロボロのアパートで、ね、ワンルームかもしれない。ね、四畳半かもしれない。だけど、でもシャイニングヒルズとかって書いてあったらさ、どんな家住んでんのになるじゃない。ねえ。だからさ、なんか面白い名前ないかなと思って。名前で選ぶのも、ね、結構ありかなと思ってさ。で、あれかな、ホームズ。ね、いろんな、不動産検索できるね、サイトあると思うけど、スーモとかね、アットホームとかあるけど、ホームズだと、結構建物名でも調べられるのよ。うん、検索が建物名にちゃんと引っかかんのね。だから、ヒルズって検索すると、ちゃんとヒルズの名前出てくんのよ。だからなんか面白いないかななんて、そういうの調べられるし、あともう一個ね、こんな建物あるかなと思って調べたの一個あんだけど。昔さ、まあ、漫画アニメでさ、あったので、メゾン一国って、あったじゃない？まあ、ちょっと古めだけどね。古めのやつだけど。で、メゾン一国のね、って寮があるわけだよ。で、寮の名前が、一国館っていうね。一国館っていう名前の寮なわけ。で、そこが舞台でね、繰り広げられる、ね、物語なわけなんだけど。これ、一国館って名前の建物に住んでたら面白いなと思って。ね、だって、何かにつけてさ、なんか自分の住所を言うときあるじゃない？申し込みするときとかさ、なんかね、自分の情報を紹介するときとかさ、いろんなときにさ、じゃあ住所お願いしますって言われるじゃない？そのときにさ、一国館の何丸何号室ですって。一国館みたいな。メゾン一国みたいな。なるわけじゃん。だからなんかおもろいかなと思って。で、調べたのよ、一国館。あるね。うん。いっぱい出てくる。一国館。さらに、ひどいのは、ひどいって言ったらまだあれなんだけど、メゾン一国館ってあるよ。いくつも。だからさ、まあ、それはね、つけちゃいけないなんていうことは決まりはなかったのかもしんないけど、ね、あと、めちゃめちゃ好きでね、メゾン一国大好きで、それで、ね、その、家主になったというかね、大家さんになりたいって思った人もいるんかもしんない、あの頃特に。だから、いや、あるのよ。 メゾン一国館。これやばいよね。普通の一国館だったらさ、気づく人気づかない人もいるわけじゃない。でもさ、さすがに、じゃあパルナイトさん、建物名も教えていただいてよろしいですかみたいな言われた時にさ、メゾン一国館の201号室です、みたいな。言うとすんじゃん。え、メゾン一国館ですか？なるよね、ちょっと。だから、そういうね、なんか、だから俺がパッとね出てきたのは、まあ、その辺なわけよ。なんとかヒルズとかね、一国館とかね。だったけど、なんか他にもさ、ね、漫画とかアニメとか出てきたさ、建物名とかさ、多分あるよ。調べれば。ね、なんか、あとあるよね、なんかどこだっけ、茨城の方だっけ、パルネット内藤なんていうね、建物もあるよね。それもおもろいじゃん。ね、俺がパルネット内藤に住むって面白いけど、ただちょっとね、遠いんですよ。行けないけども、そういうのもあるからさ。ね、だからそういう、建物名で探す。ね、そういうのも、ね、ちょっとおもろいかななんて思ったりするんで、まだね、期間はあるからさ。いろいろね、調べていきたいなと思っておりますけどもね。そんなんで、じゃあちょっとお便りもね、いただいているから、ちょっとお便りも読んでいこうかな。こちら、いただいております、お便り。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。ドラゴンボール大魔は秋から放送されるみたいですね。パルナイトの好きなドラゴンボールキャラベスト10発表してもらえませんか？さっきタオパイパイ、連発してましたが、パイパイが好きなだけですかってね、いただきました。ありがとうございます。パイパイはね、まあ、好きではありますけど、パイパイって白でしょ？ね。タオパイパイ。あれで漢字も覚えたのあるよね。なんかね、中国っぽい感じで。数神中とかさ、その中国の数字を見てね、ドラゴンボールで覚えた気するよね。イーアルサースーとかね、いろいろありますけど。で、ドラゴンボールで一番、ね、好きなキャラベスト10。パッと見わかんないな。すぐ思い出せるキャラってどうだろうね。そんなパッとこのキャラ大好きみたいな、あ、メジャーどころになっちゃうじゃん。そのいわゆる Z 戦士とかさ、あの辺とかをあげるのもいいけど、誰だろうね。チャパオ？チャパオじゃねえよな。チャパオはな、イメージだってもうね、成長した悟空に背後取られてさ、首をトンってやられてさ、終わっちゃうイメージじゃん、もうチャパオって。だからな、ちょっとな、あ、でも、わかんねえな。意外と、でも普通にさ、王道にさ、悟空はね、もちろんね、好きだけどさ、誰だろうね。ゴテン？ゴテンじゃないな。ゴテンって可愛いよね。その、なんだろうな、理想とする悟空っていうかさ、悟空の幼少期ってさ、ちょっとイカれてたじゃん。で、ご飯って、ちょっともう英才教育すぎてイカれてたじゃん。ゴテンってさ、なんか、可愛いんだよね。悟空のちっちゃかった頃だし、それでいて中身が普通に子供じゃない。ゴテンってめちゃめちゃ可愛いよな、って思うよね。なんでもないんだよな。誰だろうな。いや、出てこないね。いや、いっぱいいるじゃん、キャラは。無限に出てくるけど、キャラ自体はね。ただ、この人が良かったなとかね、好きなきゃ9位？ダメだ、汚い花火になっちゃうな。だね、リクームか。リクームの髪型は憧れるもんな。パイナップルみたいな髪型にしてくださいって。いうの俺、リクームの髪型にしたかったからね、昔ね。イレイザーガン。とかかな、とかかなってわけでもないけど、あ、俺でも、あれだわ。どっちかな。バータックもいいんだけど、あっちの方。悟空じゃない方。なんとかの実を食べた方。わかんねえ。出てこねえな。出てくるかな。実。出てこねえ。わかんねえな。いたじゃん。ターレスか、ターレス。 ターレスってなんだよって話だよね。ターレス好きだったかな、かっこいい。まあ、悟空が好きなんだ多分ね、普通にね。でもまあ、ターレス好きだったかな、いうところ、でございました。ありがとうございます。ね、ちょっとそのうち、ね、ちょっとトップ10、ね、出しておきたいと思います。いや、なかなかね、このキャラが大好きって、でもみんないるか、ベジータとかね、ベジータ好きな人多いもんね、結構ね。タオパイパイ俺。タオパイパイじゃないもんな。いや、難しいな。ムタイト様？違うな。なんだろうな。難しいな。意外とわかんないね。いろんな個性的なキャラいたけども、このキャラにめっちゃ思い入れみたいなのは、あんまないのかな。ナムさん？ナムさんじゃないもんな。悪魔糸光線のあいつ？最強だもんな。ちょっとわかんないですね。まあ、わかんないけども、全部思い入れはあるよね。まあ、そんな感じ。ありがとうございます。じゃあ他にいただいてます。ラジオネーム、どうも僕ですさ。こんばんはパルさん。チャット GPT について、随分前にお話しされていましたが、今は文字だけではなく、画面や、動画など、作成できるようになっているみたいですね。そこで一つ提案があります。パルさんの理想の女性について、このラジオでは、様々語られていますが、ラジオという媒体がために、言葉でこういう人と抽象的な表現になってしまいます。ぜひ、生成 AI を使って、理想の女性はこれだ、と、リスナーのために、作成してくれませんか？なんなら、その画像または動画を無風な感じで作っていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ね、いただきました。ありがとうございます。チャット GPT もね、どんどん成長してんだね。でも、なんか、昔はさ、出始めの頃、チャット GPT すごいなーって思ったんだけど、で、ね、それこそその、今ある仕事とかもさ、どんどん AI にね、変わってっちゃう部分あるんだろうななんて思ったけど、でもどう？あれからチャット GPT なりね、そういう AI をさ、触る機会があると思うんだけど、なんか、あの、インパクトっていうの最初のね、から、そのままなんか発展していったんだったらもちろんそれもあったんだと思うんだけど、その、一般人はさ、あの頃のままなんだよね。使える AI が。で、そのチャット GPT も多分ね、3.5 とかでしょ、使えるの。でもさ、有料で使ってる人でさ、ね、チャット GPT4 とか使えるわけでさ、もう全然違う内容になってると思うんだけど、ただ、一般に開放されてる無料で使えるのってさ、その 3.5 とかそんなんだからさ、その1年ぐらい前と変わんないんだよね、やれることって。だから、あの頃はすげえな、このまま成長したらすげえなと思ったけど、今、やれるのあんま変わってないから、どうかな？このまま AI にとって変わられることって、あるのかなって、ね、ちょっと思ったりもするけどさ。で、なんか、AI って、使い方にもよるんかもしれないけど、なんか再現性が、その、低いわけじゃないんだけど、100% ではない感じがなんかするんだよね。もちろんなんかデータとかを、このデータをこうしてくれって言ったら、それを 100% でやってくれると思うんだけど、例えばネットの海からデータを持ってきて、これをこうしてくれなんて言った時に、取ってくるデータがもしかして違ったら、違う話になっちゃうじゃん。とかさ。いうのがあるから、なんか、ね、数字で考えてもそれだから、それがなんか考え方とか、物事の事象だったりとかすると、より再現性が、その、普通の人間にやらせたら 100% でできることが、なんか変なもん持ってきたら 80%、90% の完成形になってて、なんか微妙に、なんか、ちょっとここ違くない？みたいなのが出てくる気はするんだよね。 これがチャット GPT4 になった時にどうなるかわかんないよ。俺は触ったことないから。っていうのもあるし、なんか、ね、その絵とかもそうじゃん。そのね、チャット GPT がね、その絵とか動画とか作れるようになったみたいですよって話だけど、毎回、同じ指示を出して、同じ絵を生成してくれるかって言うと、俺はなんかそうじゃない気はするんだよね。もちろん人間が描いても全く同じ絵ってことはないけど、ほぼ同じ絵は結構できるじゃない？だけど、なんかチャット GPT はそこが、少しランダム感ある気すんだよね。だからその本当の再現性っていうのは、なんか難しいんじゃないかなって思ったりとかするんだけど、まあ、そんな話じゃないね。うん。俺の理想の女性をチャット GPT に書かしたらどうだいっていうね。いう話ですけど。やってくれんのかね。そう、膝の柔軟性が高い子だよ。うん。そう、運動神経は、ちょっとやっぱいい方がいいよね。スポーツが好きでも、好きじゃなくてもいいんだけど、運動神経はちょっと、強めがいいよね。で、膝がちょっとうまく使える子。それでいて、どうかな、腹筋が割れてるといいよね。うん。あとちょっと、華奢。うん。全部肉体だってね、顔とかじゃない、今ね。うん。今、その、全体の体つきの話になってるけど。おっぱいは、まあ、E カップ。うん。意外とさ、その、俺たちが思う、ね、何カップとかってさ、想像してるカップ数よりもさ、また違ったりするじゃない？ E カップって言っても、そんな大きくなかったりするんだよね。実際は。まあ、人によるんだろうけど、その人っていうかその、なんていうの？トップとアンダーのうんぬんがとかあるわけじゃない。だから、意外と C カップって言ってても、もうちょっとあるんじゃないっていう子も多分いると思うし、で、私 F カップなのって言っても、それで F カップなのって子もいると思うんだよね。だからまあ、それは難しいなと思うけど。だからまあ、俺たちの頭の中で考えるような D カップとか E カップぐらいのがいいよね。うん。そう。現実はわからんけどね。で、髪の毛もロングがいいな。ロングの髪の毛ってさ、女の人じゃん、やっぱり。ショートってさ、もちろん可愛いのは可愛いんだけど、変な話、男でもさ、同じぐらいの髪型ってあるわけじゃん。でも女の人だからこそっていうのがさ、やっぱロングヘアな気はするんだよね。だから、後々切ってもいいと思うんだけど、うん、ちょっとロングヘアの人、ね、ちょっと理想の一つにしたいなと思うよね。一旦。とか。うん、あとはでも、そんなないよ。言ってもね。顔つきとかはね。好みの顔つきはあるけど、その結構、いわゆる男顔が好きっぽいけどね、俺もね。しっかりした顔っていうの。その、女の子女の子した顔っていうよりは、キリッとしてる方が、なんか好きな感じはするけど。で、あとはでももう逆に、減点方式だからさ。だからもう、なんていうの？団子っぱなじゃなくて、で、ほうれい線がなくて、で、歯がガチャガチャしてなくて、顎が出てなくて、とか。そういうことよ。だからもう、その、こういう方がいいじゃなくて、こうでなければいいみたいな。そういうのそぎ落としていくと、うん、なんか、普通になるんじゃない？っていうね、ことですよ。だからもう、マスクした状態で、想像したときに、なんか、この人、マスクしてる、ねえ、してて美人だな。で、マスク外した時に、がっかりするってあるじゃん。だあの状態じゃなければいいと思うのよ。がっかりする口元じゃなければ、まあ、大概はいいなと思うんでね。まあね、難しいところですけどもね。ね、まあ、これはもう、ね、好き勝手言っていいところですから、これはね。その、ね、お前が言うのかと、ね。何を棚に上げて言ってるんだっていうところもありますけど、ね、これは理想のね、像を言うだけの話ですから。まあ、そんなところでございますけどもね。じゃ、そのうち、チャット GPT にね、今の条件言って、うん、ほうれい線 NG とかね、出っ歯 NG、歯茎 NG ですね。うん。 チャット GPT からあなたカスですねって言われそうだけどね。まあ、しょうがないね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、あと他ね、お便りいただいてます。こちらいただきました。ラジオネームガムさん。パルさんこんばんは。先週のラジオ聞きました。どうやらパルさんも睡眠の重要性に気づいたようですね。いい兆候だと思います。最近パルさんは夢や目標をラジオ内で語ることが多くなった気がしますが、それらを達成するにあたり、睡眠は必要不可欠です。なぜ15年もラジオをやってきて跳ねないのか。それはパルさん自身もリスナーも頭を悩ませている課題だと思います。その課題が睡眠を取ることによって解決するのであれば、だいぶコスパがいいと思いませんか？どうやったら睡眠時間を伸ばせるのかは、パルさん自身分かっていることだと思いますので、それをどう行動に移すかだけだと思います。深夜のアニメ鑑賞、パズドラを我慢しなくてはいけなくなるかもしれませんが、これから輝かしい人生を送るためにと考えれば、なんとか我慢することはできるんじゃないでしょうか。いろいろと書きましたが、パルさんが有名になって童貞ネットを日本中に轟かせるというのは、僕を含めたリスナー全員の願いだと思います。どうか少しでもいいので自分の人生を良い方向に向かわせる努力をして、僕たちを未知なる場所へ連れて行ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございますというね、ことでございまして、先週ちょっとねお話ししましてね、寝ようと、まあ、本当に万年ね、寝不足というかね、睡眠不足で、もう中学生ぐらいからずっと来てるので、30年ぐらい。良くないよと。で、ね、スーパースター、大谷翔平選手ですら10時間寝てるんだと。なのに、俺みたいな凡人が半分しか寝てなかったら、もう何にもならんぞと、いうお話をしまして。やっと気づいたか、パルさんよと、ね、いうことなんですけど、ね、でもですね、今週変わらずですね、全然寝てないですね。寝てないって言ってもあれだけど、そのやっべー寝てねーやっべーみたいなんじゃないんだけど、普通やっぱ寝る時間がね遅いんだよね。うん、良くない。だからただ今週はね普通に生活をしていたので、っていうのもやっぱそのうちちょっと YouTube でね、この睡眠の企画をやりたいと思ってるから、だからそのデータをねちょっと取ったの。睡眠アプリの方で。で、一応1週間のアベレージみたいなの出たからね。これで。で、これをもとに、まあそろそろ、普通にね、10時間まではいかないにしても、7時間半から9時間、寝れるような日々をね、ちょっと積み重ねていって、で、やっていこうかなって思ってます。多分普通にやったらできないと思うの。だって30年できなかったからこれ。だけど俺はね、一つ得意なことはあって、それは企画にするとやるんだよ。その例えばラジオで喋るってのもいいし、YouTube でやるってのもいいんだけど、何か人にね、こうやってなんか言う、発表する、発信するっていう状況に持ってくとやるんだよね。本当だって、この間のね、腹筋の企画、100日後に腹筋が割れるおじさんっていうね、 YouTube で100日間やったんだけど、よくやったなと思うもんね、今考えると。だって今はもう堕落してるもん、生活が。よくあれやったなーって。よく昼ねえ、サラダと魚だけだったな、みたいな。考えらんないなと思うもんね、今考えると。でも、企画だったら、やるんだよ。で、1日じゃなくて、100日やれるんだよ、俺は。うん。で、これ企画の名前が100日だから100日やっただけであって、例えば1年っていう縛りの企画にしたら、俺やるんだよね、1年。企画だから。だからそういうのをうまく自分を乗せるために、そう、企画に振り切った方が多分やるから、逆にそれやんないとやらないと思うんだよね。うん、だってやっぱ1日7時間半から9時間って確保できないよ、睡眠時間なかなかって思うけど、 ただやっぱりこれをすることによってね、その俺がでこれからちょっとやりたいこととかね、そういうのもね、睡眠することによってね、解決するかもしれないよって話だからさ、そりゃそうだよね。これまでね、眠ってたポテンシャルがさ、発揮されるわけでしょ。封印が解かれるわけでしょ。ねえ、したらあるもんね、ワンチャン。ね、俺がもしかしたら一番いい成長したその姿が今手に入るかもしれないもんね、今さらね、悲しいけどもって考えるとね、やっぱ寝た方がいいんだなと思ってるけど、やっぱほんとこの1週間ぐらいね、平均やっぱ4時間半とか5時間だね、5時間寝てるかな、4時間半ぐらいかな、ことが多いですね、やっぱりね。朝4時半ぐらいに寝て、で4時間半寝て9時に目覚ましが鳴るっていうパターンが多々多いですね。え、良くない。だから一気にやるか、一気に9時間睡眠に持っていくか、徐々に9時間睡眠に持っていくか、1日1時間でもね、早く寝るようにしてとか。でもまあね、結果行き着くところはね、もう9時間睡眠なわけだから、まあ、いっぺんにやっちゃった方がいいんだろうけどね。じゃあそれをね、ちょっとしてさ、で俺がね、全力全開で毎日ね、パワフルにね、な、夢に向かって頑張ればさ、見せられんじゃない？みんなに新しい景色をね、な、見せたいよね。昔はさ、本当なんか見れそうだったじゃん、みんな。俺がこのままなんかね、うまいことやって、なんていうのかな、ポッドキャストからね、そのちょっと表舞台へみたいなさ。ところがさ、まあ、ゼロじゃなかったと思うんだよね、期待値も含めね。あれが多分7年ぐらい前、7、8年ぐらい前までは若干あったと思うのよ、パルナイトにそういうの期待した人たちは。今もうないじゃん、可能性が。だから寝ることによってね、可能性がちょっと上がるんであればね、やりたいよね。またもう一度なんかリスナーのみんなにね、見せたいよね。まあ、期待をしてもらえるぐらい、なんか、頑張りたいなと思うよね。じゃあ寝ろよってね、話なんでね。そこのラジオが終わったらね、ちょっとしこってね、しこって寝ようと思いますけどもね。そう。高橋理恵、ね、リエリー、ね、さっきの声優さんですけど、しこってとかっていう言葉も使ってたな。やばいよね。その、おなきんもやばいけど、しこっても言ってたからね、確かね。ちょっとやばいなって。ね、スナックバスへ。ね、すごいですけどもね。そんな、ね、お答えできました。ありがとうございました。じゃあ、あと今週あったお話、ね、ちょろちょろとしてね、終わりにしていきたいと思いますけども、今週、他のお話はですね、背筋をね、伸ばそうかなってちょっと思ってて。俺あの本当に昔から猫背なのね。猫背がすごくて、もうちっちゃい頃からだよね、猫背なんだよね。だ、筋金入りの猫背なの、ね。筋金が入ってるんだったら猫背にならないだろうって思うんだけど、いや猫背なんだよねって思って。で、これはもう、意識しない限り絶対猫背なのよ。で、太れ俺思ったんだけど、今職場のね、パソコンのモニターが結構高い位置に置いてあるのよ。で、モニターって基本的にはさ、見上げるんじゃなくて見下ろす方が疲れないんだよね。ってのはあってさ、で俺も職場でパソコン使ってるとめっちゃ疲れんのよ。肩凝って首凝ってさ。で、ふと思ったのよ。これ猫背だから、見上げる形になってるんだろうなと思って。だから、ちゃんと背を伸ばして、座れば、まあ、同じぐらいの目線か、もしくはちょっと下に下げられるぐらいのね、感じできるかなと思って。で、背伸ばしたのよ。背筋をピンとさしたわけ。そしたらさ、その、モニターを見る位置とかももちろん変わったから、目の疲れとかはなくなる、のあったんだけど、プラスして あの、首と肩が、そんな凝らないんだよね。これ、なんかね、普通に、パソコン作業してるだけで、ほんと首と肩バキバキになってって、ほんとに一日中首回してるのよ。その、一つの作業みたいなの終わったら、首バキバキやって、肩回してみたいなのやってたの、ずっと。なんだけど、この背筋を伸ばすことによって、もちろん首も肩も疲れるんだけど、そんななんか、ずーっと、年がら年中首バキバキ、肩ゴリゴリやなくても、大丈夫になったのよ。これ、あの、昨日今日の話なんだけどね。だから、あ、背筋伸ばすと、なんか、すべてうまくいくのかと思って。疲れないし、ね、目も疲れないし、首も肩も痛くならないの。で、しかもなんか、背筋を伸ばすと、代謝も上がるらしいんだよね。そう、筋肉をね、結構使うのよ。あの、猫背じゃない人には分かんないかもしんないけど、ね、普通の日常がちゃんとした姿勢の人は分かんないかもしんないけど、俺たち丸まってるからさ、俺たちっていうか誰がいるか分かんないけどね、猫背軍団の人たちはさ、みんな丸まってるから、それをまっすぐにするってだけで、普段使ってない筋肉をすげえ使うのよ。だから、すごくね、なんだろうね、体が、その張るというかさ、のもあるし、なんかちょっといろいろ調べたら、やっぱりなんか背筋を伸ばすことによって代謝が上がりますみたいなのがあったりとか書いてあったから、いや確かになと思って。ちょっと背筋伸ばしてずっとやると、やっぱ意識的に、ね、しないと俺は丸まってっちゃうからさ。でもそうすると筋肉いっぱい使うから、体もね、なんか、いつもよりあったかいんだよね。発汗してる感じもするのよ。だから、その、で、最近、結構、ね、食べちゃってるからさ、ご飯とかね、チャーハンとかさ、だからね、運動もしなくちゃななんて思ったけど、腰が痛くてできないなっていうのあったから、でも背筋をもしかしたら伸ばすだけで、ね、カロリー消費してくれるかもしれないなとは思うからさ、そういう意味でも体のね、なんて、体型維持とかっていう部分も、多分お腹が出ちゃってる人とかもね、多分ね、丸まっちゃってんだよね、多分ね。だから、背筋をさ、伸ばすことによって、お腹が出ないとかね、スタイル維持できるし、肩こり、首こり、目の疲れ、なくなるし、いいことだよね、と思って。で、世の中で、なんだ、表に立ってる人っていうの？この人かっこいいなとか、こんな人になってみたいなとかっていう人って、背中丸まってる人いないよね。って思うのよ、俺は。だから、ね、すごいね、偉大な経営者とかさ、タレントさんとかさ、ね、それこそなんか、なんだな、俺が目指したいとしたら、例えばじゃあ、ラジオパーソナリティとかでもいいし、こういうなんかネット配信とかね、例えばじゃあ、ネット配信とかさ、YouTuber とかからさ、テレビのね、世界に行ったりとかする人もいるわけじゃん。でもさ、誰一人、背中丸まってるやついねえから。まあ、中にはいるよ。中にはいるけど、一部よ、本当に。もう、ほぼ、全員が、背筋伸びてるわ。だから、そう、背中丸まってるやつはダメなんだよ。ダメじゃないかもしんない。ね、わかんないよ。いろんな人はスタイルあるからさ。ねえ、その、まあ、いろんな人いるよね。KOF のさ、ねえ、韓国チームだったらさ、あれでちょいボンゲ、ちょいボンゲとか背中丸まってる気がするけど、でも、もう、そんぐらいじゃん。いるの。ちょいボンゲぐらいじゃん。だからさ、ねえ、だから、自分が、こうやって、ポッドキャストとか YouTube やって、で、その俺が、表の世界に行く。ね、他にじゃ、例えば他のタレントさんと絡むとかさ、ゲストに行ったりとかね。ないけども、あるとして考えたときに、背中丸まってる状態で行きたくないよね。って思うし、背中丸まってるからそのイメージできないんだろうなとも思う。だからしっかりと背中をね、背筋を伸ばす。ことによって、なんかいろいろと開けてくるものもあるんかなと思って、今日はね、マイクの位置もね、いつも高めにしてます。 いつももっと低くて、背中丸めながら喋ってんだけど、今日若干背中をね、背を伸ばしながら喋ってます。意外とね、その背筋を伸ばすっていうのがね、物理的にわかんないんだよね。猫背の人って。だから、なんかめちゃめちゃ背中を反っちゃったりとか、すると思うんだけど、でも、俺思うのはね、椅子に座ってるんだったら、もう立ち上がるぐらいの感覚が、俺は背筋を伸ばしてるって感覚なのかなと思った。いる試してね。でも、一番いいのは、その、モニターを見下ろすために、できる限り視線を高く持っていく。ために、椅子に座りながら一番目が高い位置に持っていくにはっていうのを考えて、やると、それが背筋を伸ばした状態なのかなって思う。その辺ももうわかんないからさ、猫背の人って。どの体勢が正しいかとかさ。そうすると、自然と腰とかも骨盤とかって寝ちゃってるのよ。猫背の人ってね。でも、その目線をできる限り一番上まで持ってこうっていう風にすると、自然とね、骨盤が前に行くんだよね。で、この前に行くのが正しい姿勢だし、その腰痛とかにもなりにくい姿勢なんだよね。だからさ、もう全部だよ。もしかしたらこのヘルニアも治るかもしれないわ。っていうこと。だからもうね、睡眠時間しっかりとって、背筋を伸ばして生きる。ね、いいこと。だから昔から言われてんのよ。今日もね、その昔から日本でね、いいと思われてることやれよみたいなことちょっと言ったけど、ね、食事だってそうだしみたいな言ったけど、そうなのよ。ね、その湯船に浸かるとかもそうだしね。食事も日本語の食事をひらがなの食事を食えとかねあるし、背筋も伸ばしましょうってね言われてたでしょ。みんなやんなさいよってね。でちゃんと早く寝ましょう。早寝早起き、早起きは三本の徳ね。もういろんな言葉あります。もう古来から言われているこうした方がいいよっていう先人の知恵がねいっぱいあるわけだよね。やれよってそれをって、いうのを、40になって、ね、43にもなって、ようやく分かってきたね。ねえ、もうね、もう、先は短いのにね、ほんとね、今は気づくのかって話なんだけど。でもね、その、若いから、どうとでもなったから、ね、そんなに聞き入れなかった言葉もさ、やっぱ年取ることによってさ、どんどんどんどん、ガタが出てきて、それでようやくね聞ける耳が持てるというかもあると思うからね。まあまあいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんなねお話ね、背筋伸ばしましょうって話とか、あとなんだろうね、今週、あ、今週めっちゃゴミ捨てた。まあ、引っ越しを意識してるからかもしんないけど、なんか断捨離じゃないけどさ、いらぬもの捨ててこうと思って、で目につくものから捨ててもいいんだけど、なんかあんまはかどんなくて、でどうしようかなと思った時に、逆に目につかないところ、浴槽じゃないな、あっちのなんていうの、洗面台の下とかさ、なんかそういうねキッチンの棚とかさ、ああいう日々開けないようなところとかにあるいらぬものとかも結構あるからさと思って、賞味期限切れちゃったさ、なんかね保存食とかさいっぱいあるからさ全部捨てた。うん、ビニール、今週だからビニール袋 5袋ぐらい捨ててんじゃないとか、あとね前に買ったカフェインが多めの缶コーヒーとかもあったんだけど、カフェイン取ると体だるくなっちゃう時があるんだよね。平気な時は平気なんだけど、でもだるくなるパターンちょいちょいあるから、で20本もないかな、15本ぐらいかな残ってたの、全部捨てたわ。もうしょうがない、もうあってもしょうがないしと思ってとか、そんなんいっぱいあったわ。でもうガンガン捨てて、少しねなくなってきたから、もうこの調子でねいろいろ捨てていこうかなと思って。もちろんねその間に買うものもあるからさ、まあ二つ減って一つ増えるぐらいの感じかもしれないけどもね、でも捨てられるものを捨てる、まあ捨てたくないものは捨てないよ、買い戻せないものとかは捨てないけど、いや さすがにいらんしょみたいなのあるじゃん。そう、賞味期限切れてるもんっていらんしょって話だしさ。ね。なので、あともう、20年使ってない鍋とかあんのよ。もう使わんしょみたいな。で、もし、使うんだったら買いなさいよって、その時にって思うからさ。だからさ、そういうのもあるし。ね。昔ね、その、俺に彼女がいた頃とかにさ、一緒にね、鍋やったりすんのよ、彼女とね。その時に買った、ちょっとおっきめな鍋とかあんのよ。まだあんのよ。まだあるから、もうそんないらないんだよ。もう20年使ってないんだから、そんなの。だからね、そういうの捨てたりとかもね、しないといけないなと思ってますから。だから次、その辺のおっきな、ね、ゴミを捨てられる日が、なんか2週間後ぐらいあるから。その時、さらにね、もう使わんだろうみたいな。あとちっちゃい家電とかも捨てられっからさ。もうもりもり捨ててくわ、その時にね。ねえ、もう、徐々にね、こうやって整理していかないとね、引っ越しいざするってなった時にね、また荷物多い状態になっちゃうからね。まあそんなのちょっと考えておりますけどもね。まあそんなところですか。あと今週は確定申告か。やりましたね。サクッと終わりました。スマホで。ありがたいね。昔はパソコンでね、やったりとかしてさ、で、データ作って、それをね、なんかプリントアウトして、税務署に持ってたりはしてたけど、今さ、昔は e-tax ってあったじゃん。e-tax っていうのの番号を取得してたら、紙をね、出さなくてもね、そのままオンラインでね、提出できたりとかもしたけど、それなんか、よくわかんなかったよ。e-tax の番号の発行の仕方がわかんなくて。なんだけど、今さ、マイナンバーカードあるじゃん。であれがあれば、e-tax の番号とか取らなくても、電子提出みたいにできるんだよね。オンライン提出できるから、楽。で、しかもスマホでね、読み取れるからさ、マイナンバーカードさ。だから、去年の、医療費とかもさ、で、保険証と紐づいてるからさ、1年間のもう医療費全部出るんだよね。だからね、いいね。で、去年さ、俺めっちゃ検査したのよ。ヘルニア絡みとかでね。MRI とかも撮ってるし、2回撮ってるの MRI 確かね。とか、レントゲンとかもあれば、ね、リハビリ行ったりとか、もういろんなことしてて、結局ね、全部で、9万円ぐらいだった。医療費。で、でもね、医療費って10万円いかないとさ、なんか出ないんだよね、控除とかさ。だからちょっと足んなかったんだよね、と思って。もったいないと思うんだけど。ねえ。だ今年はね、ちょっと医療費少なめで行きたいけどさ、でもまあ腰治んないからね。ちょっと、一個行きたい病院があって。下北沢にあるんだけどさ。だそこ行ってもダメだったら、ダメかな。ほんともう足痛くて、辛いんだよね。本当に。今仕事しててもほんと痛くて、腰じゃないんだよね。腰も痛いけどもちろん。もう足が痛くて。ここ2日間で俺もう、左足なんだけど、左足の靴脱いで、足、椅子の上乗っけちゃってるもんね。ちょっともう無理なんですって。ちょっと、片足だけ、椅子の上で正座みたいな、感じとかね、したりとかしてる。行儀もちょっと悪いんだけど、でも、片膝立ててるとかそういうんじゃなくてさ、ちょっと座り方を、ね、正座にしてるって片足だけね、いう状況なんだよ。まあ、それもね、十分、行儀悪いんだけどさ。でも日本なんだよ、結局。椅子文化じゃないんだよ、日本は。ね。日本は床文化なんだよ。だから正座したりとかあぐらかいたりとかだったわけでずっとね。なのにまたね異国の文化が来て椅子文化になったわけじゃない。だからこういう腰痛とかが出てんじゃないのって私思うんですよ。もう全部日本これまでのね日本の良かったものの集大成江戸ぐらいまでのものにしようよ。したらなんか健康な気すんだよな、ほんとな。で、鎖国しようも鎖国。って思ったりしますよ。ね。まあ、いろんななんか、 あるじゃん。もう素敵な外国の方いっぱいいらっしゃるけど、やっぱでも目についちゃうんだよね。その、ね、外国の方でさ、この間見たよ。その、下北沢で、そのなんか変なスプレーでさ、なんかグラフィティみたいな、グラフィティと言えるほどの綺麗なものじゃないよ、なんかね。汚ね。黒いスプレーで自分の名前書いてマーキングして、で、それをしながらコンビニに入って、あの、万引きして、みたいな。そういうさ、動画をさ、アップしてる外国人がいたわけ。とかそういうの見るとさ、もうなんかもうやだなと思っちゃうから、もう鎖国しなよって思っちゃうよね、ほんとね。で、その、俺も下北沢から、うち結構近いからさ。そしたらなんかこの間歩いてたら、その、変な、そのマーキングしてるね、その変な、イカれた黒いスプレーで書いてる文字がさ、うちの近くにも書いてあったわ。この辺まで出張してきてるんかいと思ってね。だからほんとやだなぁと思って。ね。そう思いたくないけどね、ほんとね。でもなんかこういう犯罪が増えてくと。なんかそういう気持ちになってっちゃうのもね。まあ仕方ないかなと思ったりするけどもね。まあ、ね、いい、ね、海外の方もいっぱいいるからね。なんか、かわいそうだよね。そういう人たちね。なんか、まとめて考えられちゃうとね。なんていうことをね、思いました。じゃあ、あと最後。じゃあ、これだけ喋って終わりにしましょう。ね、今日喋りきろう。ね。昨日かな。ちょっと見てきたんだけど。2月の25日からやってんだけど、都庁でさ、で渋谷にある、渋谷じゃない、新宿にあるね、東京都庁でさ、なんか、プロジェクションマッピングが、なんか始まったのよ。あるじゃん。それなんか壁とかにさ、映像を映してみたいなさ。で、なんか、元ある、ね、建物がなんかその映像によってなんか壊れていくように見えるとかさ。なんかそういうので、プロジェクションマッピングでちょっと一回流行ったと思うんだけど、あれがさ、都庁を使って、やってんのよ、今。2月25日から。で、これ、そうやってんなと思って、俺見たことないなと思って、で、俺職場、新宿だからさ、仕事終わってからちょっと見に行こうかなと思って。で、行ったわけ。で、これね、19時から21時までかな。で、30分おきに、1日5回、なんかそういう上映があって、で、なんか、まあ、一回上映が10分から15分ぐらいのね。もう毎回そのもう、プログラム決まってんだけど。でさ、で、どっから見んのがいいのかなと思って。で、そもそも都庁って、まあ、行くことはね、前とか、宅建のなんか、資格とかを更新しに行った時とかもなんか都庁とか行った気するけど、あとね、パスポートとか取りに行った時もなんか都庁のところ行った気がするけど。でもあんま行かないんだよね。だからさ、その都庁を全体像が見れる場所ってどこなのかちょっとよくわかんなくて、さ。で、ちょっと周りをね、ブラブラしたっけ。したら、まあ、どこが一番見やすいのかちょっとわかんなかったけど、ちょっと離れたところのコンビニの前が、まあ、一番全体像見れるかなって、ちょっと、都庁を正面にちょっと左側の方かななんだけど。ぐらいのところが一番よく見えるは見えるところだったんだけど、でも果たしてと思うよね。なんかもっと正面から綺麗に見えると思うのよ。場所によっては。それが、どこなのかもわかんないから、どっから見るのがね、いいんだろうななんて思って。真正面とかになんか、あれホテルとかあんのかな、したらね、ホテル、いいよね。今まではさ、別にさ、都庁の前にホテルがあってもさ、なんでもないじゃん。だけどさ、これからはさ、その前のね、ホテルって、めっちゃ付加価値あるよね、と思って。だって、ね、その部屋泊まってればさ、特等席だもんね、と思って。まあ、ちょっと横、ね、場所がどこだかよくわかんないんだけどね、そういうのあるのがね。で、まあ、俺は、じゃあ、その、コンビニの前でいいやと思って。一応全体が見えるかなと思って。で、 見てたんだけど、なんかみんな見てないね。なんだろう、2月25日からやってるから、まあ見たいななんていう人はもう大体見ちゃったのかもしんないけど、で一回見ちゃうとさ、別にさ、なんか改めて立ち止まって見るものでもないのかもしんない。だからまあでも日曜日の20時半ぐらいだから、そんなね人が少ないなんていう時間帯でもないんだけど、でもその俺がね、あ、ここが一番見やすいなって思った場所、多分ここ、そこが一番ね、どっか部屋に入ってとかじゃない限り、そこが一番見やすい場所だと思うんだけど、誰もいなかった。まあ一人二人いたかな、始まる前にちょっとなんか離れたところになんか点々といたけど、そういう感じ。考えらんないと思うよね。都庁を使って、全体を使ってプロジェクションマッピングをしてるのよ。毎日。で、一番見やすい場所。で、休日日曜日の8時半。誰もいない。誰も見てない。で、まあその辺、普通に道があるからさ。で、道歩いてる人もさ、なんか、あ、やってるぐらい。別にそんな、なんか凝視するものでもなくて、すごいとかなくて、やってるぐらいの感じ。だったね。でも、まあ、一応俺もね、せっかくだからと思って動画撮ってさ、ちょっと YouTube とかにもアップしたけどね、まあ、よかったら見ていただきたいんですけど。でもちょっと寒かったな。冬だからさ、立ち止まってとかっていうのもないんかもね。だからこれは夏になってきたら、いいんかもね。なんかその見物する人も増えてくるかもしれない。今その綺麗だなとかっていうよりも寒いからもう家帰りてえみたいなのが多いんかもしれないね。もしかしたら。であとね、なんかそのプログラム、上映されるプログラムもね、いろいろあって、なんか多分そのために作った、まあ、楽曲だったりとか映像とかいっぱいあると思うんだけど、でその中でもね、アーティストのさ、エメっているじゃん。エメの曲を使ったプロジェクションマッピングとかも二つあってさ。で、ただこれは音源の問題があるから、エメじゃない時は多分音流れてるんだけど、エメの時は音流せません。謎でしょ？ね、エメを使ってるのに音楽流せませんっていうね。それなんだかわかんないんだけど、それは、結局その公共の場で音楽が流せないだけであって、スマートフォンを使ってその映像に合わせた音楽は流せるっぽい。ちょっと俺はちょっとやんなかったけどもね。だからエメのね、プロジェクションマッピング見るときは自分のスマホからエメの曲を流すということらしいんだけどね。ちゃんと連動してできるらしいんだけど。だからそんなんでさ、でもなんだろうね、肉眼で見るよりも、その映像撮ったんだけど、映像の方がね、なんかはっきり見えるね。なんだろう、なんか肉眼だとちょっと薄く見えんだよね。プロジェクションマッピングの映像が。で、映像を、録画すると、なんかもっと色濃く見えて、なんか、あ、結構プロジェクションマッピングだなっていう雰囲気はあったね。なので。で、これはね、常設して、上映してるらしいので、まあ、現状もなんか4月、5月とかまではまあ確実にやるっぽいので、まあ、これからね、東京観光とかする人だったりとかね、あと、まあ、夜新宿にいるような人たちはね、まあ、そうやってるから、19時から30分刻みでね、そういうのやってるからさ、なんか、夜散歩しながらでもね、やってるからさ。ちょっと見てみるとおもろいのもあるかもねっていうお話。まあでもね、まあおもろい試みではあるよね。それがさ、なんか、経済効果があるかどうかわかんないよ。結構なお金かかってんじゃん、あれ。ね。でも、これがなんか浸透して、一つの、まあ観光地じゃないけどさ、名所として、ね、なれば、またそれは、ね、一つ、面白いことなのかなとも思うしね。だって夜さ、その19時から21時の間に新宿に行かなくちゃいけないわけじゃん。見るためには。 でもそれ見るっていうのが、一つのなんか、例えばね、今インバウンドでさ、外国の方いっぱい来てるから、で、一つその目玉っていう風に言われてればさ、じゃあ、夜は新宿に行こうになったら、で、そっからまた移動するのめんどくさいから、新宿で宿取ったりとか、新宿でご飯食べたりとかするわけだから、そういう意味では、あれは、今すぐに効果は出てないかもしんないけど、これから半年一年後とかに、もしかしたら効果発揮するかもね。うん、経済効果はそういう意味では、新宿にお金が落ちる、ことはあるかもね。なんてのはちょっと考えましたけどもね、思いましたけども。まあ、そんなところでしょうか。まあ、もしよろしければね、ちょっと、まあ、覗いてみるのもね、おもろいかもしれません。無料でやってるわけだからね、素晴らしいなと思いますけどもね。じゃあそんな感じで、ね、今日この辺で終わりにしたいと思いますけどもね、また長々とやってしまいましたが、来週は、3月の18日の月曜日、またね、22時ぐらいからね、やっていきますから、よかったらね、YouTube ライブの方もね、遊び来ていただけたらと思っておりますと。じゃあそんなところでございましてですね、まあちょっと最初からね、まあちょっと、締めっぽい話もありましたけどもね、まあこれからもね、頑張ってね、私たちはね、生きていかないといけないですし、あとやっぱり残してもらったね、そういう、まあ、作品だったりとかもね、まあそれは不滅だからさ、ね、そのなんか悲しむというよりはなんか楽しむというか、やっぱなんかあるよね。その、悟空、ね、ドラゴンボールのまた話戻っ、最後戻っちゃうけど。やっぱ、死んだ後、悟空もさ、海王様のところに行ったりとかするじゃん。とか、あとね、そういう、蘇った後にさ、とかさ、また死んだ状態で、また地上に戻ってきたりとか、いろいろあるじゃん。でもなんか、また会おうぜ、みたいなさ、バイバイみんな、みたいな。あんなんでさ、なんか、まあ、ライトって言ったらあれだけど、ドラゴンボールの中のさ、ね、そういう、召されるってさ、しっかりと、シリアスな時もあったけど、その、クリリンの話とかね、クリリンなんてもう2回ぐらいシリアスだけどさ、ピッコロ大魔王の時とかね、フリーザの時両方ともシリアスだけど、でもやっぱなんか、ちょっと、ライトな感じあるじゃん。ね、バイバイみんなみたいな感じでもあるからさ、なんかね、そんなに悲しむところもあるけども、そうじゃなくてもっとなんか楽しくというかね、でせっかくこうやって残してもらったね、素晴らしい作品があるわけだからさ、だからまあここね、数ヶ月とかね、その忍ぶっていう意味も含めてさ、なんか過去の作品をね、もう一回ちょっと読み返してみるとかね、そういうなんか時間に使うのはなんかいいのかなって思ったりするんで、まあ私はまあドラゴンボールと、あとまあそれよりもアラレちゃんかな、ドクタースランプアラレちゃんをちょっと改めて、最初からちょっと読みたいなと思ってて、いうのでちょっとね、これからはそんなのもね、読んでいこうかなと思っておりますと。そんな感じでございましてね、じゃあ今日この辺で終わりにしていきたいと思います。またね、来週も、まあ、来週はね、またいろいろとやろうかなと思ってることもね、多々ありますからね、もうその辺もお話ししていきます、ということでございまして、ね。じゃあ今日この辺で終わりにしていきたいと思います。本日もね、長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。